ここ最近ね、私、ダイエットをね、まあ、しているんですけども、もう気がつけばね、46日目、ね、なっております。まあ、正確にはね、さらにその2週間ぐらい前から、まあ、ダイエットはね、開始しようかなってことでね、やってるんですけども、で、まあ、ダイエットね、何してんのっていうと、まあ、軽くね、運動っていうか、まあ、アブローラーですよ。腹筋コロコロね。まあ、あれをするぐらいですよ。運動なんてものはね。やっぱ腰が痛くて、ヘルニアなんでね。できないんで、まあ、そのぐらいができるかなって。ね、もちろんね、あの、膝ついたやつですよ。膝つかなかったらね、一発でね、腰、あの、爆発しちゃうんで。で、あとは、まあ、メインとなるのがね、食事制限ですよ。食事を見直そうということでね、やっておりますと。だから、もう最近はですね、ほんと、もう食べてないですよ。食べてないは嘘ですよ。ね。塩と水さえありゃね、人間なんとかなるよなんてのありますけど、さすがにね、まあそれでももちろんね、まあ大丈夫なんでしょうけど、ある程度はね、まあちゃんと食べて、ね、やってはいるんですが、まあ食べる量がね、すごい減ったと、ね、いうところなんだよね。やっぱね、食べると太っちゃう。の確かにあるから。だからね、できる限り、まあ、食べないっつったらまたあれだけど、まあ、少ない量でね、なんかこなすっていうね、ところでございまして。でもやっぱね、休みの日だよね。休日は、なんか食べたいじゃん。で、出かけたりとかしたらさ、外食したいじゃんってのあるわけよ。で、そこでさ、今週、外でね、まあ、何回か、まあ、食べたんだけどさ。ね、もちろんね、その、ヘルシーなものですよ。そんなね、なんか、油切ったものとかね。そういうものじゃないです。ね。もちろん俺だってね、唐揚げ食いたいし、ラーメン食べたいし、チャーハン食べたいよ。ね。カレーとかも食いたいななんて、ありますけど、まあ、ちょっと無理じゃない。ね。だから、できる限りヘルシーなものを食べようと。いうところで、で、今週ね、一個、行ったのはちょっとね、もしかしたらね、いや、それはちょっと食べちゃったらダメなんじゃないのなんていうところはありますけど、ちょっとハンバーガー食べまして。いやいや、ハンバーガーはダメでしょ、と。ね。一発アウトでしょってね。思った人いるかもしれませんけど。前にね、俺モスバーガー行って、すごくヘルシーなね、バーガー見つけてさ、食べたことがあったの。っていうのが、夏みっていうね、ハンバーガーで。で、これが何かっていうと、そのバンズ、パンのところだよね。それが、野菜になってるんだよね。キャベツなのかな？ね、キャベツなんだかレタスなんだかわかりませんけど、私はね、そういう葉っぱですよ。それになっていると。だからそのまあ、糖質がないと、ね、いうところでね、まあ、炭水化物がないんですよね。やっぱパンじゃないからね、その分ね。だからヘルシーと、だから食べられるっていうね、そんなバーガー見つけまして食べたんですけど、でもやっぱバーガーってさ、パンありきじゃん。だからあれはただ野菜の固まった、なんてその塊、になってるわけよ。で、やっぱ、そのバーガーとして、ね、成り立ってるものを食べたいなっていう気持ちもあるから。で、なんかないかなと思って。で、今週、フレッシュネスバーガー行ったの俺。フレッシュネスバーガーもね、やってんのよ、そういうヘルシーなの。で、私ね、今回ちょっと食べたものなんですけども、ソイガーデンサラダバーガーっての食べたのね。で、これね、結構ヘルシー。で、もうソイっていうのは何かっていうと、その豆だよね、ソイガーデンサラダバーガーだから、もう豆のガーデンのサラダのバーガーなわけですよ。ね。もう区切っただけなんだけどもね。で、これ何かっていうと、まずそのバンズ。ね、俺バンズって表現もあんま好きじゃないんだけど、もうパンなパン。ね。パンの部分が、すごい低糖質なパン使ってんだって。で、いつも使っている、まあ、いわゆるフレッシュネスバーガーのね、その、パン。パンはちょっとダメか、やっぱりバンズにした方がいいのか？ね、かっこよさはバンズだな。うん。そのね、いつものフレッシュネスバーガーのバンズよりもね、45%、その、糖質オフになってるんだって。すごいじゃん。だから、言ったらだよ。その、パンってさ、またパンつっちゃった。ね。もうさ、俺もうパスタのことをさ、ね、スパゲッティって言っちゃうようなもんでしょ？だからもうなんか、ね、 だから、ズボンのことをさ、パンツって呼べないじゃん、みたいな。のと一緒で、なんかもうね、パンって言いたくなっちゃう中、ね。バンズでね、ちょっと頑張っていきますけど、私ね。で、その、だから、45% オフなんだって、糖質。って考えると、ね、上と下でさ、挟んでるわけじゃん、バンズで。ハンバーガーって。でも、ね、言ったらさ、その、2枚あったバンズが1枚になるってことだよね。45% カットってことはさ。それはすごいなって思うよね。だからさ、これまず一つありじゃんと思って。で、あと、あの、パティね。またパティって言い方も俺はあんまあれなんだけど、あの、お肉のところね。それも、お肉じゃないんだって。本来さ、まあ、大体牛肉じゃない。ねえ、マックとかだとさ、牛 100% とかって歌ってるじゃない。ねえ、実際わかりませんけどもね。まあ、でも牛 100% 歌ってるわけで、他のところもさ、で、やっぱ、牛じゃない。ね、中にはね、たまにキャンペーンでさ、和牛とかさ、あったりするじゃない。だからやっぱ牛なんだよ、パティは。なんだけど、この、ソイガーデンサラダバーガーに関しては、パティがですね、もう 100% 植物性由来なんだって。だから、まあ、ソイですよ。ね？豆。大豆でできた。ね、大豆ミートってあるじゃない。多分あれなんだよね。で、だからもうパン、ね、バンズも糖質 45% オフ。そして、ね、お肉の部分も、もうその大豆ミートですよ。言ったらね。もうヘルシーなわけ、その時点で。で、さらにもそのガーデンサラダって言ってるぐらいだから、もうサラダぎっしりなわけよ。こんなヘルシーなバーガー、なかなかないよねってことで、食べても平気だろうと。いうことで、ね、フレッシュネスバーガー行ったわけ。で、注文してさ、ね、ね、意識高い系のね、おじさんをね、ちょっと演出しながら、君君っつって、うん、私ちょっと今ダイエット中なんでね、つって。このソイガーデンサラダバーガーいただけるかな、つって。ね、言って。ね、かしこまり、つってさ。で、作って持ってきてくれたわけよ。で、見た目はさ、うまそうなわけ、すごく。彩りもほんと綺麗だからね。そのサラダもさ、彩り結構あってさ。で、うまそうだなと思って。普通のバーガーじゃんと思って。しかもボリューム結構あるね。これ、大丈夫かななんて思いつつさ。でもね、やっぱ楽しみだからさ。ね、かぶりつくわけよ。久しぶりのバーガーだよ。ほんと俺、1年間とか、毎日マック行ってた男だからさ。お昼ね。そのもう冗談じゃなく毎日行ってたぐらいのレベルだからさ。下手したらね、朝マックまでしてたみたいな。朝行って昼行ってみたいなね。そんなマック生活してた人間が、ほんともうバーガー食べなくなっちゃって。で、ね、久しぶりのバーガーですよ。で、この間食ったそのモスバーガーはさ、あれバーガーじゃないからね、やっぱね。そのバンズがやっぱりね、葉っぱになっちゃったら、それはちょっとバーガーとはね、まあ、言えないものでもありますから、ちゃんと、ね、パン、ね、パンになっているバーガーを食べるんだ。ほんと久しぶりだなと思って。食べるわけ。どんなもんなんだろうな、つってね。うまいのよ。なんかさ、いや、本当にこれ大豆ミートなのっていう感じ。うまいなと思って、これほん、植物性なのと思って。ちょっと肉入ってんじゃないのと思って。で、そういう、多分まあ、ソースとかね、そういうのもなんか工夫して、肉っぽさ出してるのもあるんだろうけど、なんかその油感とちょっとあるんだよね、少し。なんか、これうまいぞと思って。で、あとパンね、やっぱりバンズのところですよ。やっぱ久しぶりのね、パンだからさ、これなんかうまいなと思って。結構満足感あるんだよ。パンうまいなと思って。これで糖質 45% オフって本当かよと思ってさ。これだったらさ、ちょいちょいね、フレッシュネス行って、ソイガーデンサラダバーガー食べてもさ、いいんじゃないと思って。ね、やっぱ時にはさ、まあ、暴飲暴食ってわけではないけども、ね、なんか食べたくなる時もあるわけじゃん。ジャンクなものもね。で、そんな時に、まあ、罪悪感なしでね、食べられるものさ、もうこれだなと思って。いや、これうまいなと思って。ね、お肉の部分も、お肉っぽいし、パンの部分もいつものパンと変わんねえよ、これって。 うめえよと思って。食べたの。で、半分ぐらいまでね、ちょっと食べて、これいいなーなんて思って。食べたら、あの、店員さんが、なんか近寄ってきてさ、あの、お客様つって。あの、実はですね、ね、なんかね、この店、ね、オープンしてから1万人目のね、お客様なんですっていうね、いう話とかされるのかなと思ったんだけど、じゃなくて、お客様にお出しした、ソイガーデンサラダバーガーなんですが、バンズの方が、通常のバンズになっておりました。作り直しますので、って言われて。そうっすかつって。ね、言って、で、食べてたね、バーガーは、回収されて。で、新しいバーガーが来るっていうね。いうちょっと、珍事件がありましてね。いや、それはうまいよって。まあ、ただ、バンズだけが違ったらしい。話ではね。だ、その、ガーデンサラダバーガーってものは一応売ってるのよ。だから、もし、その、ガーデンサラダバーガーであった場合は、その、バンズのところも普通のパンだし、お肉の部分も普通のお肉なんだけど、さすがにね、お肉の部分はね、ソイパティだった気はするんだよね。ちょっと肉感あったけど、久しぶりだったからさ、ちょっと肉っぽく感じただけであって、そこはおそらくソイパティなんだけど、バンズはやっぱり低糖質バンズじゃなかったと。ね、いうことで、まあそりゃうまいよと。ね、普通のパンと変わんねえじゃねえかと思ったけど、それは普通のパンと変わんねえんだからそりゃそうだろってね、話なんだけど。で、新しいの来たわけ。でもさ、俺、さっきの、ね、普通のパンだった、ねえ、ソイガーデンサラダバーガーさ、もう半分食っちゃってんの、一回。で、しかも、半分食ってるってことはよ。その、本来だったら、ねえ、その 45% 糖質オフのさ、パン、をさ、その、半分でいいじゃん、みたいな話だったんだけど。ねえ、本来2枚のね、パンをさ、実質1枚しか食べてないのと変わんないぐらいの感じで食えるじゃんって言ったけど、でも普通のパンをもう半分食べちゃってるから。っていうことは、いわゆる低糖質のパンに換算すると、普通に挟んでる2枚食ってるのと同じ状況なんです、すでに。で、そっからさらに新しいね、ソイガーデンサラダバーが来てるから。これよくわかんねえことになってきたなと思って。ね、でもさ、だからといってね、さっき半分食べてたからといって、じゃあ、新しく来たやつ、で、半分食べて、じゃあ残りの半分どうします？捨てるわけにもいかないじゃん。だから食べるよね。もうしょうがないと思って。まあその、欲望はあるじゃん。食欲がさ。まあね、言い訳じゃないけども、ね、もうしょうがないよなって、もったいないしなっつってね、自分に言い聞かせてね。まあ嬉しい気持ちで食べましたけどもね。だから結局、1.5 個。ね。おかしいなぁと思ってね、うん。まあでもね、しょうがないよね、と思ってね。で、ちょっとダイエットのためにね、選んだ、ソイガーデンサラダバーガーがね、なぜか、ね、食べ始めたらね、いつもよりね、量が多かったっていうね、そういうね、結果になりましたけど、ただやっぱね、作り直してもらったバーガー、やっぱちょっとね、ソイだったね、気持ち。なんか、ね、その最初食べた時はさ、これ本当にソイかよって思ったよ。ね、パティの部分も、あとバンズの部分もね、まあバンズはもちろんそうだったんだけど。やっぱ作り直してもらって食べたら、やっぱお肉の部分が、あれさっきよりちょっとソイっぽい。ね、そのお肉っぽくない感じ。それはちょっと、まあ思い込みなのかもしれないけど、でもそういう風に感じた少し。まあ、半分食った後だからね。だからその、最初の、久しぶりの肉っていうところじゃないからさ。だからよりね、ちょっと分かっちゃったのかもしれないですけど。あと、バンズに関しては、45% の糖質オフ。うん、それは分かる。正直食べてて。やっぱりね、パン食べた時の満足感が違うわ。普通のパンと。 膨らみ方っていうか、ボリューム感っていうか、ちょっとわかんないんだけど、パッと見は同じなんだけど、食べた時、その、しぼみ方っていうのかな、その、潰れ具合というか、っていうのが、やっぱ低糖質のパンは、なんか、うん、縮みやすいというかね、すごい感じた。でも、いいんじゃないかなって思うよね。だって、ね、それでさ、低糖質なんだからさ、それでパン食えるわけだから。まあそう考えたら全然ありだし、で中にはね、野菜がたっぷりあるから、まあね、だって人間さ、ね、多少なりともだけど、まあ炭水化物も取った方がいいっていう話はあるわけよね。って考えたら、まあ、完全糖質カットっていうね、ダイエットももちろんあるけど、糖質制限。ね、少なくしようよっていうね、方でも、まあまあダイエットになるわけだよ。って考えたら、まあ別にね、そこまで過剰に考えなくてもね。で、それをさ、そのパンをね、そのバーガーを2つも3つも食べるんだったら別よ。ね、それしたらさ、そのさ、炭水化物の部分がね、すごい多いからさ、まあ問題だけど、1個だからね。別に言っても、そんなさ、大した重さじゃないじゃない。ね、しかもそれがさ、糖質制限されてさ、言ったらね、45% オフだから。もうそれだったらもう何でもないよねって思うので、まあこれからもね、バーガー食いたいななんて思ったら、もう結構いいんじゃないかな。この、ソイシリーズ結構あんのよ。ソイガーデンサラダバーガーだけじゃなくて、他にもね、ソイテリヤキバーガーとかね。なんかいっぱいあんの。だからさ、なんか、いいよねと思って。で、他にも、その、普通のバーガーもね、ソイパティに変更できるのよ。いいよね。だからね、すごい味方よ。フレッシュネスって。やっぱさ、バーガーキングとかになってくるとさ、もうキングだからね。その、王様じゃん。男なのよ。だから、男が食いたくなるような、ね、もうギトギトで、ね、もうすごい、なんかもう、油ぎっしゅなやつがさ、あるわけじゃん、いっぱい。だそれは、その男が食う、ね、男らしい、ね、バーガーなわけ。だけど、フレッシュネスって、やっぱ女性に愛されてるじゃん。ね、女性の支持がすごい多いじゃん。だから、やっぱね、そういうところをしっかりしてるよね、と思って。なんで、その、ソイバーガーシリーズじゃなくても、普通のバーガーも、ね、0円で、ソイパティに変更できますし、さらに、すべてのバーガー、低糖質バンズに変更が可能です。だそれはね、すいません、料金いただきます。ね、プラス80円。かかるんだけど、だからさ、なんかね、お好きなバーガーあるとするんじゃん、みんなさ。したらさ、言えばいいんだから。ね、今日、あ、フレッシュネスバーガー美味しいよなと思って、今日食べたいな、何食べようかなって。じゃあ、いつも食ってるこれ、なんだけど、すいませんと。ね。ソイパティに変更。そして、低糖質バンズに変更お願いします、みたいな。言えば、全然食えるんだよね。それすごいなと思って。だからね、ぜひ、まあ、ダイエット中ね、なかなかバーガー食えないよと、ね、いうところあると思うんだけど、まあ、こういうね、ちょっとバーガーもあるし、で、ワンチャンですよ。半分まで食べたらですね、お客様ってね、声かけてくるスタッフがあるかも、いるかもしれないからね。そしたらね、ちょっとボーナスタイムなんでね、また、ね、プラス1個食べられますから。そういうのも期待してね、なんか注文してみるのもね、いいんじゃないかなと。やっぱもしかしたらね、ちょっと複雑なのかもね。普通の人はさ、ソイバーガー頼まないじゃん。特に男の人はさ、女性だったらさ、あ、この人ソイバーガーだなとかさ、わかるじゃん。でも男の人でさ、ソイバーガーって頼まないからこそ、今回ね、そういうのがちょっと、まあ、事件が起きてしまったのかもしれませんけどもね。でもこれからも私はね、ちょっとバーガー食うときね、ちょっとフレッシュネス、モス、ね、もうこの辺のヘルシーなね、バーガーね、食していきたいと思いますんで。やっぱね、なんていうのかな、ダイエットって、過酷なもの、ね、苦労しないとダメとかっていうのもね、あると思うんだけど、もっと楽しく美味しくダイエット、 できると思うんだよね、別に。正直、マック行ってもできると思うの。そのハンバーガー食べたってさ、それね、もうビッグマック食べたりとか、サムライマック食べたりとか、それを毎日だったら別よ。じゃなくて、ハンバーガー一つとかね。だったら、もう別に大したもんじゃないのよ、本当は。だからさ、まあ食べ方かなと思うけどね。でもまあなんかそこを自分を律してやるのが、またね、なんかその、続く秘訣でもあるかもしんないからね。だからまあまあ、それはね、あと私、何日 ?54 日かな?ね、ちょっとまあ続けてね、頑張っていきますからね。まあその辺もね、もちろんラジオの方でもね、経過の方はね、お伝えしていきたいなと思っております。じゃあそんなね、ダイエットおじさんがね、今日もやっていきたいと思いますんで、よかったらね、最後までお聞きいただけたらと思います。先にエコー入っちゃったな。じゃあそんなんでやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナイトです。こんばんは、というわけでね、なんかちょっとタイトルコールも間違ってしまいましたね。その、もうタイトルコールする前からエコーかけちゃうとか。で、あと、パルナイトのってね、もう今回入れなかったですからね。もうよくわかんない感じになっておりますが、もうこれダイエットしすぎなのかな?もうそういうのあるとも、正直。っていうのも、やっぱそのね、その糖質って言うじゃない?炭水化物はどうすんのって。で、ここ最近やっぱり本当炭水化物をね、まあ、カットしてるっていうかね、少なくしてるわけ。さ、今日仕事しててさ、なんかパワー出ないなと思って。ふとね。これはちょっと危ないななんて思って、まあ糖質が悪いか、ね、いいかはちょっとわかんないけど、ちょっと今日のお昼は、ね、ちょっと糖質取らないとね、危ないななんて思って、久しぶりにお蕎麦をね、食べました。ね、お蕎麦もね、やっぱりその、糖質ありますから、炭水化物ありますからね。ただお蕎麦はね、いいんです。その、低GI っていうね、その、なんていうの?血糖値っていうの?血糖値が、なんか、上がりづらいと一気にね、緩やかに上がっていくよなんて食事。だから、その、ダイエットにはね、いいよなんて言われてたりもします。ね、まあでも、そのさ、ダイエットにいいよとか悪いよとかってさ、もう何とも言えないよねとは思うんだよね、俺は正直。もうね、ダイエットって、その、もう人それぞれじゃない?正直。その、100人いたら100通りの俺ダイエットあると思うのよ、正直ね。だから、その、みんなさ、ダイエットしたことない人ってね、あんまりいないと思うのよ。その、女の子だったらさ、みんなね、やっぱあるだろうし、男の人だって、まあ、もともとはね、痩せ型だったけども、中年になって太ってきたなとかっていうので、痩せたりとかね。何かしら、まあ、全員ではないにしても、ほんと9割型、まあ、ダイエットって経験あると思うんだよね。で、みんな、それぞれの、なんか、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかっていうのをね、試して、で、結果痩せるから、その、みんなダイエットの経験はあるし、みんなダイエット成功したことあると思うんだよね。まあ、その後失敗しちゃったのもあるかもしれない。リバウンドしちゃったとかね。あるかもしれないけど、やっぱりその、ある程度落ちたとかね。そういう経験はあると思う。全員。全員って、まあ、言い過ぎだけど。でも、まあ、本当にそうでしょ。と思うのよ、私はね。だから、その、ダイエットのやり方。なんか、もう本当それぞれだなと思うの。で、これって、難しいのはさ、その、まあ、こういうのが、まあ、一般的にはいいよとは言われているかもしれないけど、結局さ、例えばじゃあ、俺みたいなね、165センチぐらいの人で、70キロになっちゃったって人、その、一番いいダイエットっていうのはどういうのかなっていうのもあるだろうし、例えばじゃあ100キロ超えた人が、じゃあダイエットしましょう。そしたら、こういうダイエットがいいよとかさ。で、 男と女と、ね、あと年齢と、あとは仕事だったりとか、ね、日常の、その、まあ、運動してるしてないとかさ、で、筋肉質かそうじゃないかとかさ、なんか、もうみんなさ、その、違うんだよね。体が違う。個体差があるじゃん。だから、まず個体差があるっていうのは一つと、で、それぞれみんな、そのね、その共通したダイエットしてるわけでもないからさ、いろんなダイエット法がね、世の中にいっぱい散らばってるからさ、その中でそういうのをね、なんか、良さそうだなってのを選びつつ、さらに自分で改良を重ねるわけじゃん。なんか知んないけど。ね。ちょっとアレンジしようともするじゃん、みんな。だからさ、その、もう二重で、ね、その、個体差の部分でもみんな違うし、ダイエットの仕方も違うじゃん、みんな。だそれがさ、かけられるわけじゃん。ね、そうするとさ、もう無限大なんだよね、ダイエットの仕方って。なんだけど、みんな自分がダイエット成功したことあるわけだよね。ほぼほぼ。一回は。だから、さらに、その成功したダイエットも知ってるんだよ、みんな。自分のね。で、あと失敗したダイエットも知ってるんだよね。自分の。だからもう、無限大すぎて。だから、自分のダイエットって他の人には当てはまらないことって俺はあると思うのよ。だその健康か健康じゃないかにもよるしさ。例えば俺だとね、今、ヘルニアだからさ。難しいよね。その、165センチで70キロなっちゃった。で、中年。で、全然最近運動してません。で、ヘルニアになりました。で、仕事はずっと座ってますとかね。そういう、その、条件。で、最適なダイエット。で、あと目標体重もあるよね。これが、5キロ痩せたいのか、10キロ痩せたいのか。もしくは、あまり痩せなくてもいいから筋力をつけたいのか、ね、筋肉つけたいのか。もしくは、筋肉つかなくてもいいけど、内臓脂肪を落としたいのか。とかさ、もういろんなアプローチあるじゃん。無限なのよ、本当に。だからさ、もうね、人それぞれ。ね。ただもう、なんだろうね。俺、ダイエットって、こうやってね、今46日、やって思ったのは、その、理論じゃないのよ。ダイエットって。まあ、これもね、俺の意見だからさ、それぞれね、まあ、違うと思うんだけど、結局、精神力、ダイエットって、その、意志の強さってだけなのかなとは、すごい思ってる。だから、ね、本当はさ、こういう風に食事をしたりとか、こういう風に運動したらね、より効率よく痩せられますよとかね、健康的に痩せられますよと、無理なく痩せられますよとかあるかもしんないけど。まあもちろんね、それも大事だと思うよ。だけど、もう精神力。本当に。何が何でも、ね、例えば期日決めたらね、その日までに何キロ痩せる。って決めて、それに向かって突っ走る。だけの話じゃない？正直ね。だから、もう、なんだろうな、その、ダイエット食にするとかね。そうじゃなくてもいいのよ。不健康だけど、なんかもう水と塩でいいのよ。もう精神力なのよ、本当に。でさ、だってさ、別にね、いやもちろんそれはね、ちょっと、言い過ぎなところはありますけどね。極端な話ではありますけど、たださ、例えばね、体に悪いものってあるじゃん。なんだろうね、その、甘い飲料水とかね。なんか、チョコレートとかさ。あるじゃない、いろいろね。そう、お菓子みたいな。でもさ、なんか、海外でいるよね。チョコバーが好きで、食事は普通に取らないでも、チョコバーしか食べてませんみたいな。なんだけど、みたいなさ。別に健康に生きてますみたいな人いるじゃん、たまに。とか、毎日なんかドクターペッパー飲んでますけど、みたいな。何リットルも。でも健康で生きてますみたいなさ。そういう人いるじゃん。だからさ、なんか、人それぞれすぎるんだよね。太る太らないももちろんね。太りやすい人、太りにくい人も絶対いるし、ねえ、ちゃんと栄養取らないとダメな人もいれば、もうチョコバー食ってても全然平気っていう人もいるしさ。まあ、髪の毛ともね、ちょっと通じるものあるよね。髪の毛ね、頭皮のお手入れね、すごいしてさ、頭皮のケアいっぱいして、いろいろしてるけどハゲちゃう人。もういれば、ほん 当に何にもしないで、それこそね、その何日もお風呂入ってなくても関係なくふさふさの人もいるじゃない。だからさ、もう遺伝なところもあるじゃん、結構。だからもう何とも言えないよなーとはね、ちょっといろいろ思ったりはするんだけどさ。でもね、やっぱ俺いろいろね思うのは、まあもちろん精神力もあるけど、なんだろうね、難しくなんか考えすぎなくていいのかなと思って、ダイエットっていわゆるその昔から言われてることってあるじゃん。例えばそのなんだろうな、ことわざとかね、だなんだろうね、腹八分目とかって言葉あるじゃない。そうなんだよね。その太っちゃってる人ってさ、腹いっぱい食うじゃん。俺ももちろんそうだけどね。そのだって大盛りにできる、ね、無料で大盛りにできますよって言われたら大盛りにするしさ、特盛りにできますよって言われたら特盛りにするしさ、おかわりし放題ですよって言ったらさ、それおかわりし放題するよね。でもそれって腹八分目じゃないのよ。だから昔から言われてるような言葉、その食に関する言葉っていうのを守るだけで、まあ、標準体重というかね、になってったりとか、あと太っていかない、維持できるっていうのはあるんじゃないかなと思ってて、だからまあ70キロの状態でね、その普通の食事、過剰じゃない食事してれば70キロは変わんないかもしれない、ずっとね太んないで。でまあ痩せなきゃいけないから一回ね、うん、だから一回痩せてそっからキープするためにっていうのがあったりはするんだけど、だから減らすのはちょっと無理しないといけないところはあるかもしれない、正直ね。ただ減らした後キープするってなったら、今言ったように昔から言われてることをやるだけじゃないって思うんだよね。だからあと日本食はいいと思うの俺。ただやっぱりなんだろうね、その明治維新ね、もう歴史の話になっちゃうかもしれないけど、明治維新とかなってさ、ね、文明開化の夜明けぜよとかなるわけじゃん。でそれでね、牛鍋とかも出てくるわけだよね。まあ、すき焼きみたいなね、出てくるわけじゃん。ルローニケンシンでもやってたでしょ、牛鍋ね、赤べこね、食べてたでしょ。でああいうのが入ってきて、でどんどんね、その欧米の食事が入ってきて、それでね、今の日本人どうですかっていうと、体も大きくなったよね、ほんとね。体も大きくなったし、ほんとスタイルいいよ、みんな。今の若い子は。平均身長もどんどんどんどん伸びてくし、発育もいいよね。その若い、まあちょっと女の子なんて表現もした、あれだけどもさ。ね、昔だったらね、ちょっと、昔の日本人は貧相なね、体してたかもしれないけど、やっぱり今のね、若い子はね、その欧米的な、ちょっとその、ボンキューボンみたいなね、そんな体型にもなってくるわけじゃない。だからそれは、まあ、食文化がね、少し変わって、っていうのもあると思う。で、まあ、寿命も増えたりとかね、あるかもしんないけど、まあ、その一方、やっぱり成人病とかもね、少し増えてきてるわけじゃない。ね、それこそね、今言ってるような肥満とかね、太っちゃってるとか、あるから、それ考えると、その日本食でいいのよ、和食で。でもさ、イメージとして、じゃあ昔の人考えると、ねえ、なんか昔の人はちっちゃいとかさ、ね、背がちっちゃいとかね、もちろんね。あとなんかガリガリだとかさ。ねえ、そういうのはあるかもしんないけど、あのね、それでも日本食でいいと思ってんの。なぜかっていうと、これはもう完全にね、俺の想像の話だけど、その頃の日本人、ね、日本食だけを食べてた、その、欧米のね、食事が入ってきてない頃の日本って、じゃあどうだったのっていうと、満足に、毎日、じゃあその日本食を食べられていたかっていうと、俺そうではないと思うのよ。もう少し、まあ、ひもじいはまたあれだけど、そんなにみんな腹いっぱい、その、日本食を、朝昼晩食べられてたかっていうと、多分そうじゃないと思うんだよね。だから、その欧米の食事とか日本の食事とか関係なく、食べる量が少なかったと思うんだよ、日本って。それもちろんお金持ってる人とかね、そういうなんか大名とかさ、ね、武士の人とかさ、そういうのは食ってたかもしんないよ。だから普通の庶民ねはさ、やっぱ年貢があったりとかするわけじゃん。だから満足に食べられないね、そういう時代もあっただろうし、 満足に食べられる時代もね、来たかもしんないけど、まあ、そんな毎日じゃ腹いっぱい、ね、腹八分目を超えるような、ね、食事ができていたかって多分そうじゃないと思うのよ。だから、わかんないけどね、これはね。昔の、その寿命が少し短かった頃のね、身長が低かった頃の、ガリガリだった頃の日本の食事。それ日本食が、日本食を食べても、その、ね、身長伸びたりしないよとか、ね。そういうんじゃなくて、ただただ食べてる量が少なかっただけであって、ちゃんと3食、それなりに日本食ね、あの頃の日本食食べてたら、あんま変わんないんじゃない？今の欧米の食事と。って思ったりはするんだよね。身長も伸びただろうし、寿命も伸びただろうし、とか。それでいて、そこまでなんていうの？成人病にならないみたいな。っていう気はするんだよね、正直ね。そう、だから、その、昔の日本食が、栄養が足りなかったとか、ね。だから日本人は、ね、背がちっちゃかったとかね。うん。まあ、寿命も短かったとかじゃなくて。ただ食べる量が少なかった。ね、満足に食べられなかっただけなんじゃないかなとは私は思ってんだよね。いう話で。だから日本食食ってりゃいいのよ、結局。ね。まあ、時にはね、やっぱ食べたい時あるから食べりゃいいんだけど。それは毎日じゃなくてさ。ね。だからもう魚。ね、もう野菜と魚。ね。もうこれ中心。で、もうその油物はそんな食べない。ね。っていうのはこれもう簡単な話で、ね、ちょっともうダイエットの話しちゃってるけど今日ね。あのね、その、いわゆる、もうイメージで俺いいと思ってんの。多分、その、みんながイメージする、体に悪いもの、体にいいものってあるじゃん。栄養学がとかじゃなくてさ、なんでもなく、もうただただ、感覚、イメージ。これは体に良さそう。これは体に悪そう。もちろんそれはさ、まあ、テレビとかでね、なんか言ってたりとかさ、この食材が体にいいですよとか言ってるのも、なんかちょっと聞いたりとか、ね、家族がそれ言ってたりとか、ね、なんかいろんなあるかもしれない。ただなんか耳に入ってきた情報で、あ、これは比較的体に良さそうだなとか、これは比較的体に悪そうだなとか、そういうのってもうイメージであるじゃん。多分それだけでいいと思うのよ。その基準で全部選んじゃってよくて、だから、その、体に良さそうって言われているものを腹八分目で食べる。もうこれだけ。で、体に悪そうなもの。まあ、これをなるべく食べない。ただ、ね、やっぱ現代は美味しいものが多いから、から食べたいよ。ね、いわゆる体に悪いものっていうものも。それは別にさ、ね、週に一回とかね。だって週に一回だったらさ、で、1日3食あって、例えばね、朝もちゃんと食べるってなったら、1日3食あって、7日間あるからさ、ね、21回食事があるわけじゃん。1週間。その中の1だから。21分の1だから。そこを、ちょっと、あんま体に良くないかなーって思う食事にするぐらいはね、しかもそれを食べすぎるわけじゃないよ。腹いっぱいだって、満腹中枢ビンビンだぜっていうわけじゃなくて、腹8分目でとどめる。にすれば何の問題もないと思うのよ俺は。ただやっぱりそういうイメージで食事を取ればね、うん、全然いいよねと思って。だからそうするとじゃあ揚げ物ってどうって言うと、うーん、揚げ物うまいけど、まあ、体にそんなに良くないイメージあるよなーっていうのは多分100人中100人がわかると思うんだよね。だしじゃあラーメンね、私大好きですけど、ラーメン体にいい？悪い？どっちよりっつったら、まあ好きだけど、まあいい方ではないかな？悪いのかな？ってわかるじゃん。多分小学生でもわかるじゃん。それだけの話なんだよね。だからなんかね、変にさ、その栄養がとかさ、そこまで考えなくても、普通に多分、日本に暮らして、ね、生きてきた人であれば、ね、別に海外わかんないから感覚がね、そのポテトもね、さ、野菜だなんていう人もいるからさ、ね、フライドポテトもさ、ね、ジャガイモ野菜だからってなるけど、まあ、もちろんジャガイモもいいらしいよ。なんかね、 ったかい、あったかいじゃがいも。ね。なんかわかんないけどね。それをなんか冷やすと、いいらしいよね。なんていうのもあったりはするけど、まあ、そこまで考えなくていいのよ。ね。だから、なんか、そんなんで、ダイエットはもう気合なんだけど、結局。ね。精神力と、その決意、意志とね。で、だけなんだけど、まあ、それだけじゃなくてもね、こうやって食事の面考えてもさ、別にね、その水と塩だけじゃなくたって、体にね、あんま良くないかななんていうのを、控えて、なんか、いいって言われてるよなーって、いうのを、腹八分目食うだけで、多分痩せてくよ、勝手に。まあ、時間かかるだろうけどもね、緩やかだろうけどもね。ってだけの話だなとは思う。食べ過ぎなんだよ、本当にね。茶碗とかさ、ね。やっぱ、エスカレートしてっちゃうんだよね、どんどんね。俺だって、一人暮らし始めた頃って、普通のお茶碗だった気すんだよね。ご飯って。でもさ、年々さ、どんどんそのご飯をね、よそる器がさ、大きくなってさ、やっぱ、なんていうの、丼飯になるじゃない。丼飯になって、ね、それがさ、1号とかだったのがさ、ご飯が。下手したら 1.5 号とかになってさ、で、おかずによっては2号食ったりするじゃない。だからもう、ダメなんだよ、それは。ね。それ分かってんじゃん、そんなのね。手だけかなって、ね。思ってるんで。まあそんなことを考えながらね、まあこれからもね、ちょっとダイエットしていこうかなと思っておりますけどもね。で、まあ一応、もうしょうがないんだよ、これ。ダイエットの話するんだよ、俺は。だって、一週間何してんのって言うと、もうダイエットしかしてないんだから、今。ね、でも100日後にやっぱ腹筋割るためにはしょうがないなと思ってさ。まあちょっと頑張っているんですけど。で、一応、まあ、言っとく？今週の体重の経緯、ね。まあ言っときますけども。先週の体重。10月2日だね、65.2 キロ。で、そっからね、1週間経ちまして、徐々に減って、0.1 キロ増えたりしてね。で、今日さっき測ったら、10月9日、64.7 キロ、なってました。ね、ようやく64キロ台ね、突入したなっていうところでございましてね、まあ始めたのがね、69.5 キロ、だったんで、まあまあほぼほぼ5キロ。減りつつあるし、その2週間ぐらい前ね、始める2週間ぐらい前はもう 71.3 キロとかあったからね。まあそう考えるとね、ゴリゴリ減ってるかなと思うんだけどね。怖いよね。まだ、お腹出てるのよ。ね、お腹出てるな、お腹肉あるなって思うの。ってことはさ、その46日前の腹ってさ、やばかったんだろうなと思うんだよね。正直そのね、毎日動画撮ってさ、腹見てるからわかるんだけど、確かにお腹のボリュームは減ってるんだよ。だから今こんだけ腹まで肉ついてんなーって思ってるけど、そういうものの日じゃなかったんだろうね。ほんと魔人ブーみたいになってたんだろうなと思うんだけどさ、だからよかったなーと思ってね、ずダイエット始めてよかったなんて思ってんだけど、ただね、毎日私動画出してますよ。ね、まあ一回ね、ちょっと体調不良で出せなかった時が一週間くらいありましたけど、それ以外出してますよ、毎日。全然再生されない、今。YouTube 見てる、みんな。もう見てないでしょ、見てた人ももう見てないでしょ。ねえ、びっくりするぐらい再生されないなと思って。今ね、悲しいかな。100再生、いかない。やばいよね。最初の頃はさ、どんぐらいかな。まあ、一本目はね、800再生とか、まあまあ、今ちょっとどんぐらいになってるかわかんないけどね。とかあるわけよ。で、そっから、まあちょっと減るじゃんさ、初回に比べればね。でも、400、500再生ね、出る時もあったわけ。で、徐々に減ってって、まあ300再生、200再生。まあ200再生アベレージぐらいだったらいいかななんて思ったんだけど。あれ、100再生いかないぞみたいな。76再生みたいな。これ毎日やってんのにと思ってね。毎日ね、動画撮影して編集してね、えもう2時間ぐらいやってるわけじゃん、毎日。サムネもさ、ね、バチバチのかね、作ってさ。でももうさ、 その、誰も見ないわけ。誰もじゃないよ。見てくれてる人いるからね。また、誰もじゃないんだけど。でもさ、まあ、見ないじゃん。再生数上がんないじゃん。でもこれってさ、その、難しいよなって思うのは、これがね、例えば、最初100万再生ありましたと。それが徐々に減ってって、それで、70再生になっちゃったってんだったらね。だったら、その、サムネが悪いとかね。まあ、動画の内容が悪いとかってわかるよ、もちろんね。だって、見てたわけだから、100万人が。それが70になったらさ、それはもう、出してるものが悪いわけじゃん。それはもう、絶対そうだから。なんだけど、その、マックスが800じゃん。言ってもだよ。マックスが800で、まあ、下がって、まあ、70、80だとするじゃない。10分の1になっちゃいました。でもさ、言ったら、マックス800なわけじゃん。じゃあ、その、例えば100万再生とかあるわけじゃん。って考えると、いや、残りの、999,200人はさ、その、俺の動画にたどり着いてすらいないわけじゃん。そもそもね。だその、良し悪しを判断してるっていうのはその、本当の一部のその800っていう数字だけであって、ねえ、その、999,200人かわかんないよ。再生数だからわかんないけどさ。はさ、たどり着きもしてないわけじゃん。どんなに動画が良かったとしてもだよ。まあ、結果、ね、あんま良くないかもしんないけど、でも、言っても、最初の頃から、まあ、10分の1減ってしまいましたっていう状況ではあるけど、だったらだよ。最初の動画が100万再生されてれば、10万再生がキープできてるってのと一緒なわけよ。言ったらね。だから、難しい話だよなと思うよね。いくら、別に俺の動画がってわけでもないけどね。もっとさ、俺の動画なんかよりもさ、もっとクオリティ高い動画いっぱい上げてる人いるわけじゃない。でも本当に再生されないとかあるわけじゃん。だからさ、なんかね、埋もれてる人っていっぱいいるんだろうなと思うよね。その、俺別正直、そこまで悪い動画だなと思ってないのよ。まあもちろんね、自分が毎日ね、撮影して、編集してね、アップしてるわけだからさ、下手なもんは出せないなと思ってるしさ、昨日のはちょっとわかんないけどね、昨日出したやつは、もうすごく、なんか、なんでもない報告動画みたいな、ね、感じになっちゃったけど。でもいつもはやっぱり 何かしらトピックをね、一つ考えて、それをね、含めて、まあ、動画作ってるんだけど。で、100日通して見たらさ、なんか、悪くないのよ。言ってもね。まあ、そういう感じる人はね、まあ、人それぞれだからまたあるんだろうけど。だからさ、で、もちろん俺のね、そういう動画よりもね、さらに、ね、手をかけてさ、作り込んで、おもろいやつをさ、出してる人もいっぱいいるわけじゃん。でも再生数伸びないとかさ。だからね、そういうなんか、YouTube のメカニズムというかね、まあ、そういうのもあるだろうしね、難しいなぁとは思うんだけどね。その、目に触れないとね、そもそもね、始まらないよなぁってのあるけどさ。だからね、まあ、なんか、どっかでね、またね、再生数、ね、戻ってくれたら嬉しいよね。きついってやっぱり。毎日、ね、仕事終わって、ヘトヘトになって帰ってきて、で、食べられるのはほんと小鳥の餌みたいなね、食事しか食えなくて、そんで撮影して、編集して、で、気がついたらさ、夜中になってるわけじゃん。で、ね、寝不足になりながらまた次の仕事行ってみたいな。もう毎日繰り返してるわけよ。休みなしよ。ね、それそうだよね。その、日々の経過をね、動画にするわけだから、休めないのよ。一日たりともね。だからさ、休みなしなわけだよね。なんだけど再生数が二桁っていうね。地獄だななんて思った。結局、いいのよでもね。いいのよって思っちゃうのも良くないんだけど。っていうのは、じゃ100日後、何が待ってるのっていうと、もちろん再生数がいっぱい伸びてますっての嬉しいだろうし、チャンネル登録者数がすげえ増えてますも嬉しい。だけど、なかったとしても、結果腹筋が割れた俺がいるんだよね。 100日後には。だから、まあね、って思っちゃうのもあるんだけどさ。でもね、まあ目指さないといけないよね。いろいろと。チャンネル登録者数もですね、先週ちょっと言わなかったんですけど、ね、タイミングちょっとなくてね、言わなかったんだけど、先々週のチャンネル登録者数が、398人。で、先週が403人。で、今週が405人というね。今週2人しか増えてないっていうね。これはちょっとまずいな。年内ね、何人行くのかって話もあるんだけど、1万人、ね、ちょっと頑張んないとね、2ヶ月でみたいな。2ヶ月、3ヶ月であと、ね、9600人ぐらい増やすのみたいなね。ありますけど。わかんないからね。うん、何が当たるかわかんないから。ね、宝くじ、ね、買わなきゃ当たんないからねって一緒で。やっていかないといけないなと思うんだけどさ。まあまあ、そんなね、感じでございまして。ね、ダイエットもしてますよっていうね。もっとね、軽い話するつもりだったの。ね、もう違うんだわ、今日。メインで話す話、これじゃないんだから。今週はですね、一個あるんですよ、メインで話すところが。ねえ、ちょっといろいろ膨らんじゃいましたけど。今週ね、あの俺、虎ノ門ヒルズ行ったの。ねえ、その話がメインだからもう、オープニング終わってタイトルコール終わって、もうすぐ俺は虎ノ門ヒルズの話するつもりだったの。なぜか、ねえ、熱くなってしまいましてね。なんか1時間ぐらい喋った気しますけど、虎ノ門ヒルズの話をしたかったんです、私は今日。ねえ、もうこれで、もう2時間いけるんじゃないかと。ねえ、いうボリュームだったんだけど。ねえ、ちょっと縮小してね、お届けしますけどもね。いや、虎ノ門ヒルズ、皆さん知ってました？オープンしたんですよ。オープンっていうか、その、なんていうの。開業？うん、よくわかんないね。一応10月の6日、金曜日に、虎ノ門ヒルズがね、一応まあ、オープンになりまして。まあ、一般の人もね、そのご利用できますよと。お店とかもね、出てね。で、みんなね、使えるようになりますよっていう感じだったの。で、あ、まあ、そっかと思って。ね、前々から虎ノ門ヒルズ。ね、名前は聞いていて、で、なんかよくわかんないなと思ったけど、あ、ようやくオープンなんだと思って。ちょっと行ってみようかなと思ってね。やっぱ何でもさ、こういう新しいものってね、まあ、行くと、なんか、おもろいことも起きたりするじゃない。で、まあ、六本木ヒルズだってね、しかりですから。で、来月はさ、アザブダイヒルズなんてもできるからね、そのヒルズ族ですからね、私もね。だからね、ちょっと行かなきゃいけないなと思って。で、一応、事前にね、ホームページあったからさ、チェックしたわけよ。で、どんなもんなんだろうなと思って、何があんだろうなと思って。よくわかんないんだよね。その、何のためにあるのかもちょっとよくわかんないのもあるんだけど、そのお店とかもなんかあんまりそのショッピングとかっていう感じもないし、まあ、飲食店多めかなみたいな。で、まあ別にでもさ、いわゆるそのなんかファーストフードみたいな、そういうお店があるわけでもなくてさ、もうちょっとおしゃれな、ね、ちょっと意識高い系のお店がね、まあいっぱいあるかなみたいな感じのラインナップで、なんかどういう感じなんだろうなぁと思って。ちょっと不安を抱きながらね。で、行ったわけ。で、虎ノ門ヒルズ駅だよね。に降り立って。で、やっぱね、駅からしてね、匂いが違うね。新しい匂いがしたわ。駅に降りた瞬間に。新しいな、ここ、と思って。匂いで分かった。だから、そういうのなんかおもろいよね。その、テレビとかでさ、ね、虎ノ門ヒルズ特集とかやっててさ、で見てさ、あ、こんな感じなんだってのはもちろんそうかもしんないけど、やっぱ現地に行くことで、その匂いとかさ、あるからさ、やっぱ行くとね、何かしら発見はね、あるかななんていうことでね、で、まあ、天気も良かったしね、なんかすごく行きやすかったなと思って行ってさ、で、駅はそんな感じよ。ね、綺麗だし、匂いもね、新しい匂いして。で、そのまま、その虎ノ門ヒルズ駅からね、その虎ノ門ヒルズの方行くわけだよね。で、行くと、なんか、やっぱエントランスみたいなのあるわけよ。で、そのエントランスっていうのが、なんだろうな。このね、 ステーションアトリウムって場所なんだけど、地下2階なんだけど、その直結してるね、駅から直結したところで、なんかすごい、なんか、その広々とした、駅前の広場みたいなところがあるんだけど、で、あ、こんな感じなんだ、みたいな。で、なんかおしゃれじゃんと思ってさ。で、その奥、ね、進んでいくと、なんか、Tマーケットってのあるんだって。ね、で、Tマーケットなんだろうと思って、なんか、で、入ってったわけよ。っていうかもう、なんかその、駅から直結した部分が、その、ステーション、アトリウムっていう、その広場になってて。で、そっからなんかどっか入れるところってあるのかなっていうと、もうその Tマーケットにしか入れないわけ。まあね、虎ノ門ヒルズってここなんだろうなと思って、中入ったわけ。したらさ、もうほんと飲食店が、もういっぱい入ってるわけ。それは別になんか一個一個のお店になってるわけじゃなくて、その、まあ、全部繋がってて、で、それぞれ、なんか、テーブルついて、ご飯食べられるみたいな、なんか、その、だから仕切りのない、お店がいっぱいあるみたいな感じ。フードコートとは違うんだけどさ、そのフードコートって周りに店があって、真ん中に席があってみたいな感じじゃん。逆っていうのもあれだけど、うん、なんかそういうやつよ。まあ、フードコートとは全然違う。もっと意識高いやつね。うん。おしゃれな、大人なね、空間、でした。ちょっとね、狭い、うん。通路が狭くて、こんだけ広々としたね、なんか場所なのに、なんか設計ミスってるって言ったらまたあれだけど、もうちょっとなんか、うん、広さを感じるような、ゆとりをね、感じるような設計にしてもよかったんじゃないかななんて、中入ってね、思ったんだけどさ。で、ブラブラしてってさ。まあ、いろんなね、食べ物あるわけ。その、まあ、お酒がけも結構メインなのかな、やっぱ飲み屋。で、おしゃれな飲み屋が多いみたいなね、感じで、で、もちろん座ってね、食べられる、そのカジュアルなところもあれば、ちょっと、ね、立ち飲みみたいな、角打ちみたいな、そういうところもあったりとか、で、もちろんね、日本食だけじゃなくてね、まあ、いろんなのあったりとかしてさ、まあ、面白いは面白いなと思って。で、昔だったら俺はさ、その、お腹いっぱい食べたいっていうね、そういう人間だったから、こういうところでね、お腹いっぱい食べたらさ、ちょっと天文学的な数字いっちゃうわけよ、金額が。なんだけど、もう今ってさ、その、腹8分目。ね。まあもっと少なめで、腹5分目ぐらいだから。そうすると、なんかちょうどいい店だなと思うのよ。ね、お酒を、まあ1杯2杯飲んで、で、つまみをね、2品、3品頼んでみたいな。いう感じでやればさ、本当になんていうの、言っても3、4000円ぐらいで済むと思うんだよね、全然。もっと、もうそん、うん、3000円ぐらいでいけるんじゃないかなと思うの。だからさ、まあ、別にさ、その、まあ、お高い場所かもしんない、おしゃれな場所かもしんないけど、なんか高いからいけないとか、そういうの全然ないなと思って。若い頃は無理だよ。ね。若い頃は食べ放題飲み放題じゃないとダメだけどさ。ね。もちろん美食会だったらまた別なんだろうけど。でもこうやってなんか、食事の量とか、お酒の量とか、で、それなりにセーブするような年齢になってくると、ちょっと割高な場所でも、もう全然、普通に飲みに行くのと変わらない金額に収まるんだな、とはちょっと思うよね。うん、そんな感じはしました。実際ね、飲んでも食べてもいませんけどもね、ここでね。で、そんなんでさ、まあ、ぐるっとして。まあ、こんな感じなんだと。でも、なんか、なんだろうね。虎ノ門ヒルズとかさ、その、六本木ヒルズとかだったらだよ。もっと遊べる場所あるじゃん。例えばだって映画館あったりするじゃん。虎の、六本木ヒルズとかね。とかさ、なんか、その食事だけじゃないじゃん。他の、なんか楽しめるものも結構あるよなーって思って。虎ノ門ヒルズって、なんかこれ飯食う場所だけなのかなと思って。で、まあ、この T マーケットってところ出てね、他なんかあんのかなと思って、なんかそのエスカレーターでね、ちょっと登ったりとか、なんかして。で、よくわかんないなと思って、いろいろ見てたら、何やら、この、ね、T マーケット。で、そしてそのね、広場のステーションアトリウムってところは、ステーションタワーっていう、その建物の、まあ、一部であって、で、これがですね、この、虎 虎ノ門ヒルズってこのステーションタワーだけじゃなくて、隣に、さらに、まあ、結構あるんだけど、端から行くと、江戸見坂テラスっていうのがあって、で、その次にステーションタワーっていう建物があって、で、その先にグラスロックっていう建物があって、そんでレジデンシャルタワーっていうのがあって、で、森タワーがあって、で、最後にビジネスタワーってあるのよ。で、だからそういう、その、一個じゃないんだよね。六本木ヒルズってさ、まあ、基本的に、ま、一個の建物じゃん。六本木ヒルズって建物があって、でその中でって感じだけど、虎ノ門ヒルズってそうじゃなくて、そういうなんか集合体みたいな感じだったんだよね。なるほどなぁと思って。じゃあちょっと散策しますかと思ってね。で、ステーションタワーはこんな感じかなと思って。じゃあちょっと、ね、その続いている道を歩いてって、みたいな。やってって。で、まあ他はまあ、パッとしないところももちろんありました。正直ね。江戸見坂テラスとかもよくわかんないし、そのグラスロックとかレジデンシャルタワーとかちょっとよくわかんなかったです。正直ね。まあ、ちっちゃいんでね。メインではないです。メインはこのステーションタワー、そして森タワー、で、ビジネスタワー、ね。この三つがメインかなって。ところなんだけど、で、歩いていくわけよ。ね。で、ステーションタワーからね、森タワーまで歩いていくんだけど、そこはね、なんか、道があってさ、広々としていて。で、いいなと思ってね、天気も良くてさ、気持ちいいななんて歩いてるんだけど。で、一応ね、これね、その、オープンした翌日なわけよ。しかも、オープンした、その、最初の土曜日に行ったわけ。だからさ、結構人ごった返してるんじゃないかなと思ったんだけど、人少なかったんだよね。行ったタイミングがとかってこともないと思うんだけど、天気も良かったし、時間も、ね、午後行ったし、13時、14時ぐらいかなに行ったから、時間的にもいいし、で、土曜日だし、めちゃめちゃ混んでてもおかしくないなと思ったんだけど、なんかそれなりの感じ。ね、人。まあ、少なかったわけじゃないけど、なんかそんなになんかごった返すって感じもなくて、普通にゆとりを持って、なんか、楽しめるというか、いう感じがすごくあって、落ち着いてね、なんか楽しめたかなと思うんだけど。でね、歩いてって、で、なんかいろいろまあ目につくものあるんだよな、オブジェとかね。で、ここね、その、虎ノ門ヒルズってさ、キャラクターがいてさ、虎ノ門ヒルズのキャラクター。ドラえもんっていうね、ドラえもんっていうドラえもんなんだけど、ドラえもんって、なんて青いじゃん。じゃなくて、白いんだよね。白いドラえもんで、耳がついてて、で、なんか、虎模様っていうか。で、ドラえもんっていうね。名前らしくて。で、これがなんかその、なんてキャラクター。虎ノ門ヒルズのキャラクターみたいな。これが結構ちょこちょこあるんだよね。至るところに。で、あとグッズとか売ってて、ドラえもんグッズとかも結構売っててさ、ぬいぐるみとかね、あと文房具とか売ってて、なんか結構押してるんだよね。だからすごいよね。よく、その、権利をね、取り付けたよね。で、力入ってんなと思うんだよね。ドラえもんつってね。まあ、そんなんありましたけども。とかとか。で、まあ、そんなんで、ね、ステーションタワーから歩いて、行くんですけど、で、ね、進んでいくと、森タワーがあるんですね。で、まあ、正直ね、ステーションタワー、ね、ちょっと、まあ、徘徊して、まあ、こんな感じだったらこれ、ちょっと、ね、虎ノ門ヒルズ面白くねえなと思ったんだけど、森タワーに行くところの、その森タワーの前なんだけど、広場があるのよ。オーバル広場ってのがあるんだけど、ここがね、ほんと芝生になってて、で、なんか、無料で貸し出してんのかわかんないけど、そのレジャーシートみたいなのがね、多分貸し出しであるんだよね。で、それで、みんなその広場で、レジャーシート広げて横になったりとかしてんの。そう、親子だったりとか、カップルだったりとか。で、そういう広場があって、なかなかないじゃん、そんな。なんか、 ね、こういう高層ビルの間とかにさ、広場があって、しかもそこでね、みんな寝そべってとかできないじゃん、普通。あ、こういうのあるんだ、と思って。で、木とかも結構ね、生えてて、まあ、植えててってね、ことなんだけどさ。なんか、散歩するのにもいいなと思った。雰囲気がすごく。まあ、もちろん混んでなかったってのもあるとは思うんだけど、なんか、あ、こんな感じなんだと思って。ただただ、ビルのね、そういうなんかテナントとか、そういうの目的じゃなくて、こういう広場とか、ね、そういうのを目当てに行く、ね、ゆっくりとした時間を過ごすとか、そういうことができる場所なんだと思って。だこれはね、なかなかいいよね、ほんと。ちょっと散歩。だ家の近く、まあ、家の近くがね、虎ノ門ヒルズなんて人もなかなかいないと思うけど、休日さ、どこ行こうかどうしようかなって思った時に、どっか散歩しようかなっていうイメージで、で、例えばじゃあ公園、代々木公園、ちょっと歩こうかなとかって、同じような感じで、じゃあちょっと、ね、虎ノ門ヒルズ行こうかなっていう感覚も、ゼロじゃないなと思ったよね。そんな広いわけじゃない、そこまで。だけど、狭いってわけでもなくて、なんか、ほどほどな感じ。だから、土曜日はね、もしかしたら、まあ、今回は人少なかったけど、まあ、今後どんどん増えてったら、なんかごった返すかもしんないけど、まあ、平日休みの人とかね、行ったら、貸し切り状態とは言わないけど、すごいいいんじゃない？天気のいい日とかね。なんて思って。で、子供とかもね、いたりとかするんだけど、やっぱさ、あのね、なんだろ、場所柄なのか、施設的なものなのかもしんないけど、客層がね、いい。すごくいい客層。もうなんかクレーマー体質みたいな人もいないし、なんかうるさい若者とかもいないし、やっぱなんか落ち着いた人がすごく多かった。それは、大人の人はもちろん落ち着いてるし、で、ね、家族って来ててもさ、なんかもう、なんていうの？ギャンギャンな家族はいないわけよ。やっぱ落ち着いた大人が連れてくる子供。だ子供もちろんね、はしゃいで、ね、うるさい子供もいるかもしんないけど、でも、なんていうの？そのモラルがあるよね、そこにはね。って思う。親がちゃんとしてるから、本当にやばかったらちゃんとね、言うっていうかね、っていうのあるから、そのなんか襟足が長いね、襟足がすごい伸びちゃってる子供がいるとかそういうのないから。とかっていうのがあって、でカップルとかもいるけど別になんかその、ねえ、ウェーイみたいな感じでもないし。だからね、すごくね、雰囲気が良かった。で、建物もま、綺麗だし、そういう広場もあっていいし、で、さらにその、いる人、ね、人が良かった。ね、お客さんが良かったなと思って、だからね、なんか、落ち着く。うん、落ち着くよね、ほんと。まさか、こういうなんとかヒルズってところに行って、落ち着くとは思わなかったよね。って思って。やっぱ結構意識高いんだよね。なんかイベントとかもやってんだけど、ヨガイベントとかあるのよ。結構有名なね、とか人気のあるモデルさんとかね、ヨガやってる人とかが来て、多分このオーバル広場ってその広いね、芝生の広場でやったりすると思うんだけど、モデルのしほさんとかね、しほさんがなんかゲストに来ると、ゲストだかわかんないけどね。来ますよみたいななんかなったりとか、だからすごいなぁと思って、そういうなんかちょっとね、ワンランク上のところはあるからね。だから基本的に物価としては高いね、ちょっと高級志向かもしれないけど、でもそんななんか選べば全然問題ないかななんていうね、そういう感じでございましたね。でこの森タワーがあって、でその先にビジネスタワーってなるんだよ。ね。で、でもさ、なんかビジネスタワーって言うとさ、その、オフィスビルみたいな。あるじゃん、その、ビルはさ、その、ね、下の方はテナントだけど、上の方はさ、オフィスビルになってますよみたいなさ、そういうね、ビル多いと思うんだよね。で、そういうのと一緒で、このね、虎ノ門ヒルズもさ、そういうテナントだったりとか、お店とかいっぱいあるけども、このビジネスタワーに関しては、もう完全にオフィスですよ、みたいな感じなのかなと思ったら、全然違うんだよね。中には、虎ノ門横丁ってのがあったりとかして。 で、これはもう完全にもう飲み屋だけ。その横丁なのよ。その、まあ、言ったらなんか、ちょうちんとまで言わないけど、すごい、なんかいい雰囲気の、ちょっと、なんか、まあ、ちょうちんなのかな、ちょっとオレンジ色っぽい、その、高級なね、ちょうちんみたいな感じ。赤ちょうちんじゃなくてね。ほんのり明るいみたいな感じの、で、お店がバーってあって、で、いろんなところ入れますよって。ね、それでどんどんはしごしてね、飲んだりもできますよ、みたいな雰囲気で、すごくいいんだよね。これ、ちょっとね、仕事帰りどっか飲み行くとか行った時に、なんかこの虎ノ門横丁とか行ったら、結構楽しいよね、と思うのよ。だから、最初に行った、その、ティーマーケットね、っていうところは、だからもうちょっとカジュアルな感じ。カジュアルとか若者な感じはするかなって思う。ちょっとワイワイしてる感じあった。狭いし。だけどこの虎ノ門横丁はちょっと大人な感じ。大人なんだけど横丁な感じがすごく良くて。落ち着きながらも活気があってみたいな。で、なんか食事とかのね、質も良さそうみたいな雰囲気あって、なんか良さそうよと思ってね。で、これがビジネスタワーに入ってんのよ。だからもうオフィスビルじゃないんだよね、ビジネスタワーって。でもね、完全にね、名前、ネーミングミスな気はするよね。だから、なんか、なんだろう、人が来ない。人が来ない理由って言ったらまたあれだけど、なんか、ね、あっち行っても、ないっしょみたいな。何にもみたいな。楽しめるとこないっしょ、オフィスビルなんでしょって思っちゃって、人が来づらくなっちゃうんじゃないかなと思うんだよね。ビジネスタワーはね、だもちろんね、その、複合タワーらしいのよ。オフィスとね、そういうテナントとね、にしてもさ、なんか名前つけちゃうとね、だそういうイメージ先行しちゃうよね、と思うんだけどね。とかさ、なんかいろいろありましてね、結構俺楽しかったなと思って。で、まだまだね、見どころはあるのよ。で、何があるかなっていうと、そうだね。なんだろうね。ま、いろいろあったんだけどさ。どういうのがいいかな？なんかね、俺もいろんなところ行ったのよ。で、一応ね、なんか、食事とかもね、その日食べてなかったからね、ご飯。だから、なんかランチ。お昼ご飯とかどうしようかななんて思って。で、ブラブラもしてさ、で、どんなとこ食べようかなと思ったんだけど。結構ね、まず、森タワーの中に関しては、結構、お店あるんだけど、そんななんか高いっていうよりは、ちょっと、おしゃれなカフェ、なんかカフェ飯みたいなのも結構出してくれるような。で、しかもお酒も飲めるみたいな。お店が結構多くて、なんか良かったよ。別にね、そんなめちゃめちゃ高いわけじゃない。多分、1200円から1500円ぐらい。で、ランチみたいな。だから、ね、でも最近物価高じゃない日本もさ、ね、普通にさ、その辺の定食屋行ったってさ、800円とかするわけじゃん。それこそだって、ね、松屋とかさ、行ってもさ、本当に800円とかのね、定食、いくらでもあるじゃん、今。ね、昔じゃ考えらんないね。ワンコインだとか言ってた頃はさ、あったわけでさ。それがさ、もうそういう、ね、牛丼チェーン店の定食ですら、もう800円だ、900円だって時代だからさ。普通の店入ってランチ食ったらさ、もう1000円とかしちゃうのよ、普通に。このご時世ね。そう考えたら、あんな、そのね、なんとかヒルズっていう場所で、超おしゃれな、まあ、おしゃれっていうか、なんか、オシャンティーなね、ところでね。で、優雅なランチをさ、食べてさ、1500円ぐらいで収まるんだったらね、なんか、別にね、それ毎日行くわけじゃないじゃん。ね、毎日それを食ってたらまた別だけど、言ってもさ、その休みの日にさ、ねえ、ちょっとじゃあ、なんか美味しそうなの食べよっか、つってさ。で、食べるランチがさ、1500円だったら別にいいじゃない。ねえ、って思うのよ。だからさ、全然いいなぁと思うし、で、もちろん高いのはすごい高いところあるよ。そういうところだけじゃなくてね、本当に、なんだ、予算的には、1万、2万するようなね、そういうお店も結構ある。 だけど、そうやって探すと、それなりのね、リーズナブルな金額で食べられる店もいくらでもあるし、で、しかも、これ平日になっちゃうんだけど、平日のランチだったら、お寿司。ね、お寿司なんて高いですよ、こういうヒルズで食べたらね。だけど、もちろん高いところあったよ。1万8000とかの寿司屋もあったよ。で、ランチで。でも、平日のランチで、950円で、ランチ食べられる。その日の、なんか日替わりのね、なんかお好みランチみたいな。お好み握りみたいなね。で、950円のもあるわけ。だからさ、平日休みだったらさ、ね、ちょっと、ね、その芝生とかもね、気持ちいいし、広場もいいし、天気もいいし、ちょっとね、なんか、虎ノ門ヒルズ行くつって言って、あ、今日平日だから、ね、お寿司でも食べるつって、950円。全然いいよね。ゆっくりしてさ。で、結構いろんなところで座るところあるのよ。ベンチとかもあるし、それこそ結構なんか、リラックスして座れるような椅子とかも結構置いてあったりするのよ。別にね、お店とか利用しなくても座れるようなところがあったりするの。だそこで、ね、なんか本読んでてもいいし、だその、虎ノ門ヒルズってところで、なんか、ゆっくり過ごす。っていうことが可能なんだよね。なんか他の商業ビルってやっぱそうじゃないじゃん。ショッピングしてとかさ、食事してとかさ、なんかやるじゃん物事を。じゃなくてゆったり過ごせる場所として使えるかなって思って。だからね、ちょっと行こうと思った時にどんなんかなと思ったけど、まさかね、行ってみて。こんな感じだとは思わなかったよね。意外といい、うん。俺の中では結構好印象でさ。で、やっぱさ、で、あと一番いいのはさ、思うのは、こんだけお金かけてるわけ。すごいお金かかってると思うよ。ね、虎ノ門ヒルズ、総工費いくらなんだって思うけど、それをさ、別になんか入場料とかいらないじゃん。だから無料でさ、その施設をさ、楽しめるって、すごいよねって思うの。だからね、しかもだって、ね、店とか利用しなくたってさ、そのベンチとかさ、芝生とかさ、別に、ね、楽しめるわけじゃん。で、一応この虎ノ門ヒルズ、スターバックスコーヒー、スタバがね、2個入ってんのよ。ね、最初のさ、何ステーションタワーの方に1個と、あと、ビジネスタワーかなの方に1個あって。だから、スタバでさ、コーヒー買ってさ、で、ブラブラしてさ、ね、芝生でゆっくりしてとかさ、そんなんでもいいんだよ。だからね、意外と、俺、楽しいと思うよ、俺。ね、虎ノ門ヒルズ。全く、ね、その注目はしてなかった。正直。その、オープンしますみたいな。なって、そうなんだっていうぐらいだったんだけど、行ってみて、あ、意外といいよねと、ね、そういう楽しみ方結構できるななんて思ってさ、とかねありまして、で、で私ね、そのご飯ね、じゃどうしようかななんて思ってたんだけど、おしゃれな店もいいなと思ったんだけど、そのやっぱ食べられるものがね限られてるんで、サラダ系しか食べられないからさと思って、で、いろいろ調べてね、ブラブラしてたら、そのビジネスタワーの方にね、あのビジネスタワーさっきのね、なんとか横丁とあったけど、そのもっと下ね、地下とかの方にあのもっといろんな店もあって、でそこに前にね、もうこれ潰れちゃったのかな、わかんない、閉店しちゃったかもしれないんだけど、渋谷の道玄坂じゃないな、あっちの宮益坂の方にあのザ・サードバーガーっていう店があって、ちょっとおしゃれなんだけど、そんな高くなくて、ヘルシーな、ね、ハンバーガー屋さんがあったの。でもなくなっちゃったんかなと思ってんだけど。で、それがね、この虎ノ門ヒルズにも入ってて、で、そこで、ね、あの、サラダボールみたいなの頼んでさ。で、それと、なんか、レモネードみたいな、自家製レモネードみたいな。で、なんか1000円ぐらいみたいなね、感じだったんで、まあ、いいじゃんね、と思ってさ。 で、それ食べてさ、なんか、いいんじゃないと思って。しかもなんかね、やっぱその、静か。ほんと静かなのがいい。その、みんなが落ち着いてるのがいい。なんかもうギャーギャーしてなくて。そのさ、もう、どこ行ったってさ、こういうところ行くとさ、もううるさいのいるじゃん、絶対。ギャーギャー言ってるのが。それがいないのが本当にいいよね。人を選んでるっていうか。多分、ね。そういうなんか、遊ぶところって言われるようなものがないからこそなんだろうね。もしかしたらね。だからギャーギャー軍団は来ないんだろうけどさ。それが逆にいいなと思って。俺もね、気がつけばやっぱ40超えてるわけだからさ、落ち着いてんだやっぱりね。って考えると、こういう環境いいなと思ってね。とかとか。ね、ありましたね。で、あとなんだろうね。でもそんなもんか結構おもろかったんだけど。で、あと、まだね、これから、今回オープンしてる店は、どのぐらいなんだろうね。これからまだどんどんオープンするらしくて、11月24日に結構お店がオープンするよなんても書いてあったし、その後来年1月16日に結構オープンするよとか、2月29日に結構オープンするよと書いてあって、まあ、あと3段階ぐらいでね、あのお店はね、いろいろオープンするらしいですよ。そんで来年の4月でなると今度なんかジムとかサウナとかそういうのなんか一体型の複合施設みたいなのできるらしい。これができて完成っぽいんだけど、だからね、なんかちょっとまあお金持ってるっつったらあれだけど、そして多少なりともね生活にゆとりがあるっていう人、収入にゆとりがあるよなんていう人はね、これ結構いいと思うよ。そういう人は本当に普通にフルに楽しめると思うわ。このね、虎ノ門ヒルズ自体を。で、お金なくても、なくても楽しめる。さっき言ったようにね、スタバも全然あるし、リーズナブルな店もね、探せばいくらでもあるし。だから、3000円握りしめて、ねえ、もちろん夜飲み行ってもね、まあ軽くだったらさ、ちょっと引っ掛けるぐらいだったら3000円あれば十分だし、あとね、ランチとか、ランチしてカフェでお茶飲むんで、だったら3000円あれば十分だから、3000円握りしめて楽しめる、ここの場所はって思うから、いいよね、半日ぐらいにゆっくりしてね、だらだら過ごしてもいいんじゃないかなって、気持ちいい、よかったなーって思いまして私はね。でただまあ。おすすめしないポイントもありますよ。これは、最初に言った、その、ステーションタワーの、その、ティーマーケットとかね、その、いわゆる一つ目のね、タワーですよ。ここはね、正直ね、あんま俺好みではない。これは言っときます。まず、そのティーマーケット、入ってくじゃん。楽天の電波が入んないから。びっくりしたよね。あ、楽天の電波ゼロなんだと思って。こんな新しくできたね、建物で、そういう、チェックするじゃん、絶対、携帯の電波なんて。だって、電波入んなかったらさ、そのキャリア使ってる人来れないわけだからさ。で、そこで長居したくないじゃん。2時間とかさ、お酒飲むとかさ、いや、電波繋がんないんだけど、やだよってなるじゃん。絶対チェックするはずじゃん、そんなの。でも楽天、入りません。ゼロ。だからその時点でちょっとね、まあ、この場所ないなと思うし、雰囲気もね、なんかちょっとそのまあ、ギャーギャー軍団が来てもおかしくないような雰囲気ではある、正直だったりとか、まあまあ軽くね、なんかこじゃれたところで軽く飲もうよって言うんだったらいいんだろうけど、なんか落ち着いてみたいな感じではなかった。で、あとこのステーションタワーに関しては、ステーションタワーにさっきねスタバがあるっつったんだけど、ステーションタワーのスタバはね、雰囲気は、なんか、いいわけではない。そっちのビジネスタワーにある方のスタバの方がすごいいい雰囲気。おしゃれというか、なんか高級感がちょっとあったりとかね。で、テラス席みたいなのがいっぱいあってさ、テラス席っていうかなんかね、あって、なんか開放感もあって、いいんだけど、なんかもう、ことごとく、この T、なんていうの、ステーションタワーにまつわるところは、俺はあんまり、どうかなーっていうところ。だから、おすすめとしては、ね、 その、ステーションタワー以外のところは、虎ノ門ヒルズ、すごいいいなと、私は思いました。で、一番感動したのは、実は建物でも、ね、その広場でも、ね、白いね、その虎エモンでもなくて、ロゴマークなんだよね。ロゴマークに、俺はすごく感動して、感動っていうかなんか、あ、これもしかしてなんていうのがすごいあってさ、思ったんだけど、これね、書いたかどっかにね、まあ、俺はそのね、コンセプトとか、そのロゴのね、コンセプトとかっていうのを、特にどっかで見たわけじゃないんだけど、見て、思ったのが、これわかりづらいんだよな、虎ノ門ヒルズってな、どっか大きいのが書いてあればね、なんか、わかりやすいかなと思ったんだけど、まあ、これかな。ね、まあ、なんていうのかな。一個ロゴマークあんの。で、ロゴマークが、縦棒が4本あるマークなんだけど、その、横の、サイドの、縦棒は長め。で、挟まれてる2個の棒は、短めで上の方にだけあるのね。で、4本の縦棒が並んでるっていうマークなの。これが虎ノ門ヒルズのマークなんだけど、これさ、すごいなと思って考えた人と思って。すごいシンプルなんだよ。何って思うんだけど、これで、その虎ノ門の門をまず表してんのね。形的にね。だ、門っていう形、漢字書くじゃん。そこの、その、横棒の線を抜いた。ね、状態なわけ。で、それだけだったら、なんかそのね、門っていうのを少しいじったんだな、ぐらいで済むんだけど、これ縦線だけにすることによって、虎の、その、虎柄を表してるんだよね。おそらくね。まあ、おそらくっていうか、まあ、普通にね、読み取れると思うんだけど。だから、すごくシンプルなんだけど、ちゃんと門っていうね、漢字を認識できるし、さらに、虎柄も認識できるっていう、これ考えた人、すごいなと思って、誰だろうね。佐藤柏さんとかかな。わからないけど、本当だって、なんでもないものだと思うのよ。それこそさ、なんか、そのロゴとかってさ、その凝ったものってあるじゃん、すごく。で、こんなのは自分じゃ作れないよっていうぐらい、すごくいいロゴとかもあると思うけど、正直この虎ノ門ヒルズのロゴって、誰でも作れると思うのよ。ただ、この発想に至らないと思うんだよね。これはすごい、なんか、すごいなと思って。ちょっとこれ感動したんだよね。だからそのお店もねすごく良かったんだけど、このねロゴぜひちょっとみんな見てほしいな。縦棒4本で門っていう字と虎を表現してる。で虎の門ってすごいよ本当に。なこういうのねなんか少しでこういうのになんか触れてねなんか良かったなと思って。だからなんか、だから六本木ヒルズはねまあ行くことないと思うんだけど俺は。まあ、映画見るとかね。だったら、まあ、上映のね、その作品によっては行くとかもあるかもしんないけど、そうそう、なんか、行こうかなーってのないと思うのよ。多分一回二回行ったことあるんだけど。別にこれから行こうかなと思わないけど、俺、虎ノ門ヒルズだったらね、ちょっと行ってもいいかなと思うよね。ちょいちょい。天気がいい日にね、行くの全然ありだなと思って。だから、ね、やっぱ、百聞は一見にしかずってことでさ、ね、いろんな情報あったよ。だから前情報でね、そうやってホームページ見たりとかして、どうかなーなんて思ったりもしたけど、行ってみないとわかんないよね。だって、そういう設備、施設ってさ、そのショップ一覧とかしか見ないじゃん、大体。でもそうじゃないんだもん。その広場があったりとか、ね、やっぱ、いろんなさ、なんか、匂いが違うとかさ、そういうね、キャラクターがとかさ、ロゴがとかさ、それ行かないとやっぱ分かんないから、だからね、まあ、新しいところできたらね、その、まあ、なんか、ミーハーな感じもするけど、ちょっと行ってみるって、俺は結構ね、まあ、いいことかなってすごい思って、今回の虎ノ門ヒルズでね、特にね、そんなこと思ったかなって思いました。 まあ意外とね、まあおすすめかなとね思いますんで、まだねオープンしてからね間もないですけども、まあ、人少なかったんでね、まあ、全然これから休みの日でもねちょっと天気のいい日にね行ってみるとねまあまあおもろいんじゃないかなと思いますけどね、まあちょっとお店選びはね慎重にしていただいてね、まあ自分のね自分に合ったねお店を選べば、まあ選べるだけお店があるんでね、無限にっていうぐらいある、なんでね楽しめるんじゃないかなと思っております。まあ、そんなね虎ノ門ヒルズのお話でございました。じゃあそんなんでねちょっとじゃあお便りとかもいただいてるかな、読んでいきましょうか。なんかね、これかな、ラジオネームどうも僕ですさん、今日のオープニングトーク良かったです。ちゃんとオチもあって引きの強さをも感じました。こういったタイミングでギャンブルをすると当たる確率も高くなるかもしれませんね。もしかすると声をかけてきた店員さんはパルさんに気があったのかも、あえて間違った商品を提供して声をかけたのかもですね、というね、お便りいただきました。ありがとうございます。なるほどね、確かに。何が確かにかわかんないけど、で例えばさ、すごいねなんか有名な俳優さんとかさ、アイドルとかさ、そういう人がねお店に来て、でなんか注文した時にさ、ただただ注文受けてさ、その商品をね出したんじゃ終わりじゃん、それで。だけど、あ、ちょっともしかしたら怒られるかもしんないけど、ちょっと間違った商品出しとこうみたいな、で後で声かけられるようにみたいな。でもそれをすることによって一回会話が生まれるんだもんねって考えたら、あるな。あっぱる内藤さん来たぞつってね。あんだけ腹出てたのに、なんかね、今腹力入れるとちょっと腹筋割れたように見える、あのパル内藤さん来たぞつってね。ダイエットしてるからなーつってね、じゃあ低糖質バンズ頼んでるけど普通のバンズ食わしちゃうつって、また太らしちゃうつってね、いうことだったかもしれませんね、もしかしたらね。恐ろしいですけどもね。ねえ、なかなかないからね、そんなね。お店でね、頼んだ品物と違うもん来ちゃうってね。こういうのもね、まあ、たまにはね、いいよね。でもこれもさ、やっぱ、一人でね、じゃコンビニでなんか買って、で、家でね、食べてると。ね、鳥の餌食ってると。だったら、まあ、生まれないんだよ、結局ね。その、人とのなんか、関わりというか、ね、お店で食べるもそうだけどさ、ね、虎ノ門ヒルズ行くとかもそうだけどさ、やっぱなんか、外出てね、なんか、その、周りと関わるとか、しないとアクシデントってさ、なかなか起きないじゃん。自分一人だと。って考えるとね、まあまあ、そういうのもね、まあいいよね。どうしてもね、引きこもりがちになっちゃうから、俺もね。しかもさ、ここ、数日、急に寒くなったじゃん。気温が。なんか2週間ぐらい前はさ、30度とか言ってた気するんだけどさ、もう今半分でしょ。15度前後ぐらいになっちゃってっからさ。ね、何なんだと思って。3日ぐらい前はさ、半袖着てたのにさ、ね、今日はもう長袖でも寒いじゃん。何これと思って。ね、だからさ、俺寒いと動けなくなっちゃうんだよね、ほんと。暑ければさ、結構動けるのよ。だから夏とかはまだね、マシなんだけど、冬ね、動けなくなっちゃうから、ちょっとね、冬眠チックなね、行動になっちゃうんで、ね、今しがたね、なんか外出た方がいいぞ、みたいなね、言ってたけど、ちょっと無理かもね、まあ、10月はまだね、頑張れるかもしんない。多少ね、あったかい日もあるかもしんないからね。だけども11月ぐらいからダメだろうね。11、12、1、2、3。ぐらい。で、あとその前後ぐらいね。やっぱその10月の後半から4月の頭ぐらいまで。約半年。寒いんでね、日本はね。ちょっと動けなくなるかなと思ってんだけどね。まあ、頑張んないといけないなと思うんだけどね。いや、ほんとね、なんか、どうしちゃったんだろうね、日本ね。昔はね、秋っていうのがあったんだよ。なくなったよね、ほんとね。 びっくりするよね。だって、その、半袖から、長袖、とか、ちょっと上羽織るとか、ね、暑いっていうところから、暖かいになるとか、その、ワンクッションあったわけじゃん、秋っていうさ。それはないもんね、今ね。まあ、夏が長いのか、もしかしたら。7、8、9、10。10もないもんね。やっぱ3ヶ月だから大したことないよね。残暑残暑とか言われつつも。7、8、9でしょ。3ヶ月しかないもん、夏ね。だって、ねえ、1年をさ、ねえ、その四季で割るじゃん。呼んで割るわけじゃん。そしたら、3ヶ月ずつあるわけだもんね。本来。だ夏3ヶ月だったらさ、秋も3ヶ月あるべきなんだよね。でもめちゃくちゃ寒いもんね。まあでも真冬に比べれば、暖かいのか。言っても。ねえ、15度ぐらいあるわけだからね。それが秋なのかね。寒いけどね、ちょっとね。なんて思って、ちょっとみんなね、風邪ひかないようにね、急にね、気温変わったからさ。ねえ、ほんとね、もうやだなぁと思って。ねえ、まあそんなんですけどもね。じゃあ、あとね、今日喋りたかったことをね、ちょろちょろと喋っていきたいと思いますけども。今週、喋りたかったこと、そうね。まあ、アニメかな。まあ、アニメの話がっつりするってわけじゃないんだけど、まだね、まあ、今、新しい2023年の秋アニメ、ね、いろいろ始まりまして、ただ、アマゾンプライムでね、俺結構見てるんだけど、まあ、だいたいテレビ放送から1週間、2週間遅れなのよ。だから、まだね、1話とかもね、全部見切れてないって状態なんでね、まあその辺見たら来週、再来週ぐらいでね、ちょっと何見たよとかね、何が面白かったよなんて話はしたいと思うんだけど、で、ただね、先週ちょっとお話ししましたアニメ、早々のフリーレン。で、早々のフリーレン、俺、まあまあ、嫌いじゃないんだけど、ま、なんだけど、そのなんていうの、すんげー盛り上がるような、作品かって多分そうじゃなくてって話は先週してさ、例えば推しの子みたいなさ、そういうなんか衝撃が走るみたいな、そういう話じゃないんだけど、ただやっぱじんわりと来るなーなんて思っていて、で、良作だとすごい思ってるのよ。ね。で、そのフリーレンの、その、今5話までかな、やってて。で、それも全部一応見てるんだけどさ。あ、ちなみになんか多分ね、サンデーウェブリっていうアプリあるんだけど、サンデーが読めるね、アプリなんだけど、そこでね、多分ね、早々のフリーレンね、10月30日ぐらいまでね、なんかある程度無料で読めると思う。うん。よかったらちょっとサンデーウェブリね、見てほしいです。ね、俺サンデーファンだからさ。今ね、読んでる雑誌何っつうと、サンデーしか読んでないからさ。ね、ぜひ、サンデーウェブリね、使ってもらいたいなと思うんだけど。で、そのフリーレンの、俺外国人のリアクション動画とかも結構見るのよ。まあ、これまでもそうだけどね。好きなアニメがあったら、例えばボッチザロックとかね。で、その推しの子とかね。で、あ、なんかこれのね、外国人のリアクション、多分リアクション大きい人のね、やつを見たいわけよ。その驚いたりとか、泣いたりとかね。そういうの見たいわけ。で、外国人のリアクション見たりするんだけど。で、早々のフリーレンとかもね、まあそれで見るんだけどさ、まあ感動できるじゃん結構。じんわり来るから。だから、その涙するね、人の姿を見たいなと思って見てるんだけど、でもさ、その、結局、その、英語、外国語訳されるわけ、字幕でね。英語字幕なんだけど、それ、さ、なんか、どうにかなんないのかなって思うのがあるんだけど、日本語ってさ、結構細かいじゃん。で、ニュアンスとかすごいあるじゃない。なんだけどさ、どうしてもさ、英語にするとさ、なんか一つの言葉になっちゃうっていうか、例えば、その、フリーレンがね、よく使う言葉で、そうだねっていう言葉を使うの。で、これは、なんか、そうだねって言葉がすごくふさわしくて。ね、たといろんなね、まあその関わるね、人がいてさ、でなんか言われた時に、そうだねって言うんだけど、 それってそうだねって言葉が一番良くて、なんかそうだよねではないし、だねでもないし、そうでもないし、なんかそうだねっていう言葉遣い、そう言葉遣いなんだよね、が正しいっていうか一番良くて、そうだねっていう言葉だからこそ、なんかそう距離感があったりとか、その人の性格があったりとかね、あると思うのよ。でも英語になるとそう表現がイエスって書かれてんだよ。そうなんだよね、イエスなんだよ。なんだけどイエスじゃないんだよね。その人の性格があってのその口調、言葉選びがあるから、そうだとしてもダネにしてもそうだよねにしても多分イエスだと思うんだけど、でも違うじゃん。フリーレンは違うよね。フリーレンはそこをそうだねって言うんだよねっていうこと。その細かいニュアンスをなんかもったいないよなと思うよね。その英語にしちゃった時にね、そのね外国人のリアクション見た時にそれでも感動してくれるわけじゃん、涙流してくれるわけじゃん。でもそのニュアンスがイエスっていう表現だけなわけじゃん。でもほんと細かいそういうのの積み重ねがね、やっぱり全然違う作品になってくるわけじゃん。そのキャラクターを作る言葉になってくわけじゃん、一つ一つが。でもそこをね、やっぱまとめてイエスってだけにされちゃうとなんかもったいないなと思うよね。なんか思ってる人いると思うんだよね。そのフリーレンのその言葉としてそうだねって使う言葉結構印象的だと思うんだよ。それとかね、ちょっとね、その外国人のリアクションとか見るとね、やっぱ英訳ってのは難しい。まあ、もちろん逆もあると思うんだけどね。英語のやつを日本語訳したときに、まあ、ちょっとニュアンス違うんだよなって思う外国人の人もいると思うの、もちろんね。なんだけど、なんか日本人としてはね、そういうちょっと細かいところ、言い回し、ニュアンス、そこをね、やっぱその言葉一つ、付け加える付け加えないでも意味は一緒なんだけどちょっとだけ違うじゃんっていう、そこのね一文字あるかないかで距離感がちょっと違うよねとかあるからさ、なんかねそういうところまあ難しいんだけどね、とかちょっと思ったりしたかなと思ってね、もったいないなと思ってね、もっとね心に響く言葉になってるはずなのになと思ってとかね。あとフリーレンのオープニングの曲、夜遊びさんの勇者っていう曲なんだけど、あの正直ね、パッとしないなと思ったの、最初ね聞いた時ね、なんかなんだろうね、そこまで盛り上がるような感じでもなく、かといってなんだろうね、あとその夜遊びっぽい曲調、あ夜遊びだなーってわかるような曲調だし、そんなになんか盛り上がるような曲でもないし、そのいわゆる一般的夜遊び曲的な雰囲気がちょっとあったわけ最初ね。で、あこんな感じなんだと思って、まあ嫌いじゃないよ、悪くはないんだけど、なんかそのじゃあ夜遊びの中でベストな曲になるかなって、自分の中でねやっぱり埋もれてっちゃうんじゃないかなって最初は思ったの。なんだけど、PV がね、まあ YouTube で公開されてて、で、フル尺のものがね、公開されてるんだけど、やっぱ、夜遊びさんの曲って、そのアニメの世界というか、もうアニメのあらすじだよね、ある意味ね。だからあらすじを全部書くわけじゃないけど、それを、アニメを知ってれば、もうあらすじに聞こえるような曲、その歌詞だったりするじゃない。でさ、このさ勇者のさ2番、これがね結構震えるというか良くて、 その1番以上に2番がすごく良くて、勇者ヒンメルっていうね、勇者がいるんだけどね、そのフリーレンがね、10年間一緒に旅したね、その勇者パーティーのね、勇者がヒンメルって言うんだけど、このヒンメルの、なんていうの、優しさとかね、思いやりとか、そういうのがすごく書かれてて、この歌詞の中に。で、まあ、これ歌詞に書いてあるからあれなんだけど、勇者ヒンメルはさ、まあ、ネタバレって言ってもあれなんだけど、ね、ちょっと気になる人はちょっと飛ばしていただいて。勇者ヒンメルは、その魔王を倒してね、で、平和に、まあ、なった後、その、自分の銅像をね、いっぱい建てるのよ。ね、いろんなところにね、建ててる、みたいなんだけど。で、これは、その、もちろんね、ヒンメルがね、その、なんか、立ててもらいたくて立ててるというか、っていうところだったのかなって、ね、あったんだけど、そうじゃなくてって、その歌詞の中で見る限りだと、やっぱりその、ヒンメルが死んだ後、ね、フリーレンが一人になっちゃうじゃん。だから、その、思い出を忘れないように、ね、ヒンメルの像をいろんなところに立てて、その、フリーレンが寂しくならないようにというかね、そこまで考えて銅像を立ててるんだよっていうのがわかるような歌詞なの。だからすごくそのヒンメルはね、やっぱり人間の寿命は短いからさ、ね、これから先ね、フリーレンはエルフでさ、ね、何千年って生きたりするわけなんだけど、だから一人ぼっちになっちゃってまたね、その思い出とかもなくなっちゃうのわかってるから、そういうのがね、風化しないように各地にすぐ思い出せるようにね、銅像を作ってたっぽいんだよね。そういう歌詞とかもさ、ね、夜遊びさんはさ、ちゃんとさ、あの、入れてるんだよね。そのヒンベルの優しさ、思いやりね、っていうのを歌詞に入れてて、すげえなと思って。だから1番以上に2番がすごく俺は好きで、でそういうのをね、歌詞見ながら、歌詞聴きながら、ね、あの曲聴いて、で、何回も、しかもあの、MV だからさ、映像もついてるじゃん。曲ももちろんいいんだよ。歌もいいんだよ。だけど映像もいいわけ。で、歌詞もいいわけ。そうするとさ、その、やっぱ何回もね、見ちゃうわけ。聴いちゃうわけ。で、どんどんさ、これ、いい曲だなぁと思ってきて。あの、俺好きです。ね。最初なんか微妙だなと思ったけど、今すごい好きです。勇者。すんげえいい曲だわ。うん。まあ、もちろんね、夜遊びっぽさがすごいあるから、あ、ザ、夜遊びだなって感じはすごいする。なんだけど、それも含めていいですね。うん、勇者。スルメソングだわ、これは、本当に。多分、どうだろうね。そこまで再生数が伸びてないと思うのよ。夜遊びの曲のなんか動きとしては。なんだけど、スルメソングだわ。一番しか聞いてなかったりとか、ね、アニメ見ないで、ね、一回しかね、MV 見てないとかっていう人は多分いっぱいいると思うんだけど、これちゃんとアニメ見た上で、で、歌詞もちゃんと気にした上で曲聞いたら、これ、すごいよ。いい曲書いたねと思った。綾瀬さんすごいなと思って。っていうのね、ちょっとありまして。ね。まあだからね、こうやってなんかもう食わず嫌い良くないよ、本当にね。一回聞いただけで、まあ食わずではないけどね。食ったはいいけども、まあこんなもんか、みたいな。じゃなくて、深く知ろうとすればするほど、ね、味が出るっていうものは、やっぱ世の中たくさんあるんだなっていうのはね、思いますね、ほんとね。うん、よかった。だから、あの、もしかしたら、ね、同じような気持ちの人いるんじゃないかなと思うのよ。やっぱこれまでもさ、例えばなんだろうね、そのね、推しの子の主題歌もね、夜遊びさんだったし、この間のガンダムのね、水星の魔女とかもね、夜遊びさんだったからさ。だからなんかああいうのを期待しちゃってて、ね、で今回のやつはなんか普通だなーなんて思った人、俺中にはいると思うんだよね、俺みたいな人。もう違ったから。ね、スルメソングでした。ね。ちょっと映像と、ね、歌詞と、一緒に見て、ね、もう一回ちょっと噛み砕きながらね、見ると、神ソングでございました。ね。申し訳ない。ね。 普通じゃんとか言ってすいませんでした。ね、すげえいい曲でした。っていう話。ね。とかかな。あとなんかアニメの話ってなると、結構、なんだろうね、過去の名作が、その何周年みたいなのが結構あるっぽくて、その、この間ね、ちょうど、その、キルラキル。ね、俺好きなんだけど、トリガーのね、作品。キルラキル、10周年だって、放送されて。早いなぁと思ってね。俺、キルラキルの T シャツ持ってたぞ。ね、なんかそのマークの入ったね。とかね、あとね、ナギの明日から10周年。ね、PA ワークス。だったりとか。あと、エヴァンゲリオン。28周年。すごいね。あ、この辺の作品は全部その秋に始まったんだね。で、ちょうどね、周年ですよ、なんてのはね、なんか、あってさ。なんかね、早いもんですね。ナギの明日から、10周年。早いね、ほんとね。でさ、俺さ、ナギの明日からってさ、発音がよくわかってなくて。最初俺、ナギの明日からだと思ったね。明日。ね。ナギの明日から。なんだけど、なんか、ちょいちょい聞くと、なんか、ナギの明日からっていう、発音してるのを耳にすることが多々あって、じゃあ、ナギの明日からじゃないんだなと思って。ナギの明日からなのかなって、ちょっとよくわかんないなと思って。で、さっき、調べたの。結局何なんだと思って。明日からって、と思って。意味あんのかなと思って。したらさ、なんかその、裏メッセージみたいなんで、まあ、知ってる人はね、もちろん知ってると思うんだけど、アースカラーらしいよ。裏で。もちろん明日ってね、明日からって意味もあるんだろうと思うけど、その、アースカラーらしいよ。それで明日からっていうのも裏であるらしくて、へーと思って。なんか最終話とかのタイトルのサブタイトルで、なんか英語表記になってんだけど、そこでね、なんかアースカラーみたいな入ってんだよ。うん、すっげえなと思って。10周年で初めて知ったぞと思ってね。アースカラー。なるほどなと思ってね。まあ、名作ですよ。ナギのアスカラね。まあ、PA ワークスね、ほんとね。なんか、いいよね。好きです、私ね。で、ね、PA ワークスさ、あ、先週も言ったっけ？今度ね、映画やりますからね。それも楽しみですけどね。なんだっけ？駒田蒸留所へようこそ。ってのがね、11月10日、ね、映画化、ね、映画公開されますから。これ PA ワークスね。PA ワークスのお仕事シリーズのね、劇場版ということでございますんで。ねえ、なんか面白そうだなと思ってね、楽しみだなっていうところでございました。じゃあ、あとね、今日話したいことをね、まあ、さらっと喋っていきたいと思うんですけど、ヘルニア。ね、もうね、足が痛い腰が痛いなんて言って、もうね、気がつけば6月、7月、8月、9月、でも10月も5ヶ月目に入ってんですけど、多分ね、6月のね、20日前後ぐらいからね、足が痛かったのよ。ね、急に、朝起きたら足が痛くて。で、なんだこれと思って、で、痛えな、痛えなと思って、で、気がついたら、ね、いろんなね、もう病院行ったりとか検査したりとかね、して、もう5ヶ月目。で、まだ痛いです。ね。なので、今週に1回ね、整形外科行って、で、リハビリっていうかね、ちょっと、いろいろやってもらってるんだけど。で、ちょっとね、今ね、良くなってきました。まあ、良くなってきたの度合いがね、どんなもんなのって話もあるんだけど、これまでは、朝起きるじゃん。横になってる分はね、横になってる分は痛くないのよ、基本的に。ただ、座ってたりとか立ったりするときが痛くて。だから朝起きて、ベッドから立って、その移動するとき。ここがもう痛いのよ、もう本当に。でもだからもう朝から憂鬱なわけ。嫌じゃん、そんなのさ。人間さ、起きてさ。ね、立ち上がった瞬間から痛かったらさ、もう一日やる気ないじゃん、そんなの。でね、次、家帰ってきて横になるまで痛いんだからさ。アホみたいじゃん、そんなのさ。 で、そんなのがもう5ヶ月続いてたんだけど、つい、ほんと、2、3日ぐらい前からかな、朝起きてベッドから立ち上がって、歩くんだけど、いや、痛いは痛いよ。痛いは痛いけど、激痛じゃなくなったのよ。その、まあまあ痛いなっていうぐらい。今までは、痛えなって、痛えっていう状態だったんだけど、ここ2、3日はね、ちょっと痛えなぐらい。うん。だから、結構ね、その、良くなってきたっていう、部分はある。ただやっぱり日常は痛い。うん。日常は変わらず痛い。今も足痛いし。うん。なんだけど、そういった、その、なんていうのかな、幅？痛みの幅が狭まった感はあるね。だからその、激痛っていうのが、なくなってきた。ただアベレージの痛さは、あんま変わってないんだけどっていうね、ところなんだけど。それだけでも全然違くて。で、あとは、その、靴下履くとき。今までは靴下履くとき、悶絶してたわけよ。超うめきながら、ちょっと、ね、冷や汗かきながら、ね、靴下履いてたの。ここ、4、5ヶ月。本当に痛くて。で、でも立って、靴下履けないからもう、そうやるともう痛すぎて、うめいてるから、もう椅子に座ってね。で、なんとかそれで足曲げて、で、靴下履いてたんだけど。若干立ちながらね、靴下履ける。その、痛みはもちろんあるよ。なんだけど、うめかないし、汗かかない。で、靴下履ける。まあ、痛えなーと思う。ちょっと痛えなー。ちょっとじゃねえけど。ね。まあ、なんだけど、激痛ではない。うん。その、はぁはぁ言わない。ね。呼吸が荒くなるほど痛くないから。だから、でも、それがやっぱ何ヶ月もずっとそれだったから、そう考えると、改善してるよねって思うの。で、これはもちろんね、そうやってリハビリ行ったりとかして、とかもあるし、あと、ね、そこで言われて、日常的にね、こういうことをしてくださいねとか、例えば姿勢がすごい悪いから、猫背でね、で、腰曲げちゃうから、それでね、やっぱヘルニアとかなっちゃうのもあるから、姿勢を良くするっていうかな、そう骨盤に、乗せるっていうの。骨盤がさ、寝ちゃってんだ、いつも。猫背すぎて。だから骨盤を立てるっていうのかな。そういう風な椅子の座り方をしましょうとか、で、できる限りね、まあ、気がついたら、そういう風にしたりとか。もうね、ほんと、もう体に染みついちゃってっからさ、昔から猫背だから。だからあれなんだけど、できる限りね、そうやって骨盤に、ね、立てるようにしたりとか、ね、で、あとはもちろんこのダイエットだよね。やっぱ急にね、がっつり増えちゃって、それで腰に来ちゃってたのもあると思うんだけど、やっぱね、その 71.3 キロからって考えたらさ、ね、もう、6キロ、7キロ、ね、落ちてるわけだから、それのね、負担もね、やっぱなくなってきたかなって思うと、まあちょっとね、それがヘルニアにね、まあいい影響を及ぼしたんじゃないかなと思うんで。まあこれからもね、まあ来週も、ね、毎週水曜日かな。だいたい予約取ってるんだけど。で行って、ね、リハビリしてって感じなんでね。だからもうこれでね、次のリハビリ。もう次のリハビリはね、いつもね、40分。40分ね、いろいろマッサージとかしてもらうんだけど、次はちょっとね、長めの1時間取ったから。よりね、良くなるんじゃないかなと思って。で、早くね、直したいよ、本当にね。やっぱ何もできないからさ。ちょっとね、なんかその、歩くとかもさ。俺は結構歩くの好きなのよ。意外と。だからこの虎ノ門ヒルズもさ、結構俺2時間ぐらい虎ノ門ヒルズ歩いてた気すんだよね。で、その後、渋谷行ってちょっと買い物しようと思って。で、渋谷もうろうろしちゃって。トータル多分4時間ぐらい歩いてたと思うんだけど、後半もう足と腰が痛くてさ、これダメだなーと思ってもう引き上げたんだけど、歩くの好きなの結構。ね、旅行とか行ってもさ、乗り物基本的に乗らずにさ、歩いて結構行動するのよね。その街並みを楽しみたかったりとかさ。だから歩くんだけど、それもさ、やっぱさ、ままならないからさ、今さ、 早くね、やっぱ直してね、歩いたりとか、あと運動できるようにね、なりたいなーと思って。まあそんなんでございますけどもね。あとはですね、今週あった他の話はですね、皆さん、ね、おなじみ、私の推しバンド、トイビー。100回聞いたってね、うん、そんなバンド名だと思うんですけど、トイビーなんですけど、なんと、つい先週からですね、ラジオ成田で、ラジオ番組ですよ、そのラジオ局。ラジオ成田でですね、冠番組が始まりまして。トイビーのトイロックラジオ、トイラジっていうのはね、始まりました。先週の水曜日からだね。毎週水曜日21時から1時間。ねえ、すごいよね、ほんとね。まあ、ラジコではアーカイブ残んないんですけど、YouTube の方で、ね、ラジオ成田が、配信してるんで、そこでアーカイブ残るんでね。まあ、それでも聞けたりはするんだけど。ただ、途中途中ね、音楽流すの、曲ね。でも YouTube って流せないから。だからそこだけ聞けないんで、まあ、いわゆるサイマル放送っていうんですかね。ネットでね、一応そのラジオ聞けたりはするんで、そのリアルタイムでアーカイブ残んないやつで聞くっていうね、感じ。で、聞けるんですけど。で、なんかね、まあ、もちろん面白いよ。1時間のね、もう、トイビーの、ま、そのバンドメンバー3人いるんだけど、やっぱりそのトミトイビーさんっていうね、私がやっぱそう知るきっかけになったね、そのボーカルの人がいるんだけど、まあおしゃべりすごい上手いからさ。で、その人はね、やっぱ回しながらね、いろんな喋りするんだけど、もちろん面白い。ね。なんだけど、なんかそのダークホース的なね、面白さが一人いて、ベースのね、太一さんっているんだけど。で、その人が、結構お便りとか読むとね、そこまで上手いわけじゃないの。ちょっとその、なんだろうな、やっぱ読んでる感がすごいね、出ちゃうかなっていうのと、その、なんか、うん、なんだろうな、学校の、その、卒業式で読むみたいな、ね、雰囲気でちょっと読んだりするんだけど、ただこの太一さんの、コーナーが一個あって。麺の旅路っていうコーナーがあって、まあ、急に始まったのよ。途中ね、普通にね、おしゃべりとかしてて、CM 入ったりとかね、音楽流れたりとかして。で、それの明けで、急に、なんか、麺の旅路って始まって。で、太一さんが、そのね、太一さん、ラーメン好きなのよ。ラーメン好きで、その、おすすめのラーメン屋っていうかね、その行ったね、おすすめのラーメン屋のやつをその麺の旅路っていうコーナーで、語るのよ。でもこれは、そのなんか、アドリブで語るんじゃなくて、多分、がっつり原稿がしっかりあって、ナレーションとして読み上げてる、そういうコーナーなわけよ。ね。だからなんかね、ちょっとね、森本レオ的な、そういう語り。で、しかも、その原稿的なものも、結構良くて、これかなり考えて作ったんだろうなーって思うような原稿になってて、で今回ご紹介ねいただいたのが北千住にある東京屋台ラーメン昇龍って店を取り上げてたの。俺聞いたことあんなーと思って、昇龍と思って行ったことないんだけど、前今働いてるところの一個前で働いたところで。俺、まあ、その時ちょうど家系ラーメンすごいハマってて。で、ラーメンの話をね、よくしてたんだけど、その、職場の人ともね。ね、俺と言ったらもう家系ラーメンマスターだと。で、家系ラーメンのことがあったらあいつに聞けって感じになったんで。で、ちょいちょいラーメンの話してたんだけど。したら、一人ラーメン好きな人がね、俺好きなラーメン屋が一個あって、で、それが、今回その太一さんが紹介したその昇龍って店なのよ。で、俺これ好きでさ、で行くと大盛り券がもらえるんだ、サービス券ね。大盛り券がもらえるっつって、俺大盛り券こんだけ持ってんだけどっつって何枚も出されたのね。で、 で、よかったらちょっとね、今度ね、機会あったら行ってみてよって言われて、その大盛り券俺もらったのよ。で、結局までまだ行けてないんだけど、でもそういうさ、なんか、やつがあったから、いや、まさかさ、その時にね、大盛り券もらった昇竜をさ、ね、太一さんが麺の旅路で紹介すると思わないからさ、すげえなと思って。だからね、ちょっとね、楽しみだなと思って、今後。この麺の旅路。ね。他のね、エピソードトークでもさ、なんか、一覧で起きたね、ハプニングの話とかね。もうラーメン屋結構多いんだけど。だから、まあ俺はね、ここ、もう2、3年、ほんと家系ラーメン、ほぼ家系ラーメン、専門でね、やらせていただいてましたんで、だからね、なんか、太一さんにもね、家系ラーメンとかの話してほしいなと思って。その、千葉だからさ。ね、トイビーは、そう、成田だから。だから、千葉はさ、家系ラーメンいっぱいあるじゃん。それこそ、俺が一番好きな家系ラーメン。浦武蔵屋だって、ね、千葉だからさ。で、他にもいっぱいあるよ。ね、杉田屋もあればさ、ね、浜野屋もあるし、いくらでもあるわけよ。めちゃくちゃ美味しい家系ラーメンが千葉には。だから、太一さんもしね、家系ラーメン食べたことね、あれば。ね、わかんないじゃん。人の趣味って。やっぱりその、塩ラーメンが好きとかさ、醤油ラーメン、味噌ラーメン、ね、つけ麺だ、油そばっていっぱいあるからさ。で、今回ね、紹介したのはその、背脂ちゃっちゃ系のって言ってたけどね。背脂ちゃっちゃ系のね、屋台ラーメンだからね。いや、そういうね、ラーメンだったんだけど。ぜひ、もし家系ラーメン食べたことあるよってことであればね、ちょっと喋ってほしいなと思って。ちょっとね、それについてお便りね、送ろうかなってね、ちょっと思ったりしますけどね。ね、そんなんでね、ちょっと毎週水曜日ね、楽しみだなと思って。意外や意外ね、そう、太一さんのね、ラーメン好きからのね、麺の旅路ってコーナーがこんなになんか、ね、面白いっていうかなんか、よかったんだよね。そのナレーションの感じ、太一さんのナレーションの感じと、やっぱその原稿、ね、しっかりとしたリサーチに基づく、その原稿、じゃ表現とかね、そのなんか、うまさとかさ、そういうのも全部ひっくるめてね、いい原稿だなと思って。なんてね、ちょっと思いましたんで。まあ、ラーメンフリークの人はね、もしバンドとかね、曲に興味なくても、ラーメン好きでも楽しめるラジオということでね、とてもいいんじゃないかなと思っておりますよ、というところでございますね。じゃあそんなところですか、今日。あとはね、まあサクサクっと言っちゃいますと、そうだね、ちょっと最初ね、今日ダイエットの話したんだけど、腹筋はさ鍛えてるの今ね、なんだけど他はあんまり鍛えてなくてさ。でもどんどんどんどんさ、体重落ちてくじゃん。だからさ、本来、肉が残っててほしいなってところがさ、肉なくなっちゃうんだよね。その女の子のね、おっぱいとかと一緒でさ、ダイエットするとね、胸から落ちてっちゃうのっていう人いるじゃん。と一緒でさ、俺、腕がどんどん細くなってっちゃって。ガリガリになってきちゃったね、ちょっとね。これは最初はね、なんか締まってきたかなと思って。いいじゃんと思ったんだけど、ちょっと動画撮った時にさ、いつもね、その動画撮る時に、上半身とか別に脱がないで、腹筋だけ見せるんだけど、ちょっとたまたま、撮影終わった後、今自分の全身ってどんな感じなんだろうかなと思って、上着脱いで、でカメラの前に立ったんだけど、腕細すぎて。なんかさ、朝、ね。朝公園でさ、寒風摩擦してるおじいさんとかいるじゃん。ランニング一丁でとか。あんな、なんていうの、体型っていうの。腕細いじゃん、おじいちゃん。あんな感じ。だから、これダメだなとちょっと思って。うん、この、行き着く先がだって寒風摩擦してるおじいちゃんだからさ、それ嫌じゃん、やっぱり。100日後。100日後、走り抜いた後、完成した体って、腹筋は割れてるけど、全身見たらおじいちゃんなってるわけだからさ、もうきついからさ。だから腕ね、まあ、もちろんアブローラーしてると腕も一応ある程度鍛えは 鍛えはね、られるのよ。体重支えながらね、やってるから。なんだけど、もっとね、その、腕をね、強化しないといけないかもしれないね。パンプアップ。いや普通に腕立てでいいんだ。腕立てとか、あとは、まあなんかそういうね、ダンベルだったりとか。それ使った方がいいんだろうなと思うんだけど、ちょっと腕をね、強化しないとね、これはね、ミスボラシーオブミスボラシーになっちゃうからね。これやばいなと思って。ね。そんなちょっと感じましたっていうね、今そんな状況。ね、いろいろね、だからね、ダイエットは難しいなと思ってバランスがね、筋トレとかね、一応しないと、女の子だったらね、なんか全体的にね、ほっそりすればいいんだろうけど、男はちょっとね、まあ、がっしりではないけども、ガリガリっていうかその、おじいちゃんみたいになっちゃうのはね、しんどいんでね。気をつけないといけないかなとね、思いましたね。まあ、そんなところでございましょうかね、今日ね。まあ、終わりましょう、今日ね、これでね。1時間、2時間ね、経ちましたんでね。まあ、他にもね、喋りたいこといくつかありましたけども、まあ、その辺は、またね、来週に持ち越しということで、ね、お便りとかもね、ちょっと読めなかった分に関しては、来週ね、読ませていただきたいと思っております。ということで、じゃあ、来週なんですけど、来週はね、10月の16日、月曜日、またね、22時から、ね、YouTube ライブの方でね、生配信して、で、11時、23時ぐらいからですね、このポッドキャストの公開収録しておりますんでね、よかったら、ね、その、生放送の方もね、遊び来ていただけたらなと思っております。あとね、お話しした通りね、腹筋の動画、ね、もうこのね、ラジオ終わった後も撮りますけど、ね、もう撮影して、編集して、ね、予約投稿してみたいな。やるわけですよ、サムネも作って、ですね。毎日大変ですよ、正直ね。しんどいなと思ってる。だけど、やっぱ再生数がね、ほんともう、二桁だから。そんなことあると思うぐらい二桁だから。ぜひ、ね、ラジオ聞いてる皆さん、再生数だけでもいいよ、もうね。ちょっと、なんか、ちょっと見てよ。ね、気持ち。頼みます。ね。三桁行こう、三桁。日々ね。二桁は辛いよ、もう。ね、心折れちゃうんで、よかったら、まあ、変わり映えないじゃんって思うかもしんないから、二日置きとかでもいいです。毎日見てもね、変化ってわかんないのよ、正直。だから、二日に一回とか、一週間に一回とか、十回に一回とか。そんなんでもいいんですけど、ね。ちょっと機会があれば、YouTube 見るでしょ、みんな。言っても、俺の YouTube 以外は。であればさ、ね、ちょっと片手間に、ね。裏で、夜遊びさんのね、勇者流しながら、ね、俺の動画をミュートにして流してよ。ね。軽くね。まあ、そんな感じでございまして、ね。よかったらよろしくお願いしますってお話でございました。じゃあそんなんでね、今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、次回のね、放送でお会いいたしましょう。さよなら。